ショッカー大野の秘密基地へようこそ。スーパー戦隊スピリッツ、
はいはいはい、
東京無事に終わりました。
ね
え、レイナちゃんも来てくれましたけれども、
ガンガン手振り上げるわ、声出すわっていう、
ね、みんな次の日に声が出なくなったんですよね。見に来た人も言ってましたけど、はい、まだね、あの11月3日、大阪公演もございますんで ね、
はい、
まだ間に合うよって方はぜひですね、
はい、
大阪の方もまたちょっと東京とはまた若干メンバーも変わ、ね
えー、
変わったりするんで、曲もどうだなっていう、ね、
はい、
第6回目ということでございましてね。
そうですね、
はい、だちょっとそんなようなことを盛り上がりながら、やっていきたいと思うわけでございますけれども、
はい、
あ、メール来てますね。
そうですね、はい、いくつか来てるんで、まず、ラジオネームレフリーペーターさんから、
はいはい、
マスターレーナさん、猫ぷー、まずは猫のしっぽスタッフの皆様、はい、10月13日に行われたニャンフェス4、お疲れ様でした、
はいはいはい、
普段見ることのできない印刷会社の工場を見ることができるということで、非常に楽しい時間を過ごさせていただきました、
うん、
個人的に気になったのは、こすると香りが出るインク、実物に触れてこれを使ったレイナさんの特大ポスターが欲しいなって思ったのはここだけの話。
変態か、変態か
本当にスイッチが入りました、
はいはいはい、
スイッチが入るといえば、
うん、
今日のゲスト様はまさにスイッチが入っていたお方ですね。
スイッチオンだね、うん、あー、そうだ、
先日公開されたあの光り輝くヒーローのお話など、どんな話が飛び出すのか楽しみ
です。あーですよね、はい、ありがとうございます。ニャンフェスのね、工場見学ってのは、
そうなんです、
あれはね、いいアイデアだったね、
うん、
参加した人から他にもね、いた人に、ね、はい、聞いたんですけどもね、うん、いや、ああいう印刷工場の、うん、現場ってまず見れないし、
そうですよね、
うん、すごくね、画期的でよかったと思います、なんですよね、うん、そういう意見も、
ツアーいいですよね、そういうのも、うん、
もっとまめにやってください、15周年と言わずに。
あ、そうです ね、
頻繁に、ね、来年16周年記念までやってもらう、
そう
そう、やっていいんじゃないですかね、
はい、
こういつもね、
印刷してもらってる人がどんな風に自分の本ができてるかっていうのが見れると、また作るときちょっと気持ちが変わりますよね。
いろいろ裏技なんか教わるとね、うん、あ、こうした方がいいよとかさ、
それ聞きたいですよ
ね、 あるでしょ、
はい、
俺一番最初に同人誌作った時ね、
はい、
スクリーントーンっていうのが分かんなくてさ、
はいはいはい、
写真をただベタベタ貼ってそのまま原稿出したらさ、もう後からもう印刷屋さんの人は全部切り張りしてくれたらしくて、えれい迷惑かけたことがあったんだけど
そういうこともなくなりますもんね、
なくなるし、はい、ありがとうございます。
そして続きましては、ラジオネームショボピンさんからです、
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、
はい、こんにちは、
大阪出身のショボピンでございます、
うん、
お二人に質問ですが、お二人の人生を変えた、または人生に大きな影響を受けたという人は誰でしょうか。私の場合は中学3年の時の担任の先生、
あるね、
高校時代に泊まり込みのバイト先で知り合ったおじさん、
うん、
そしてショッカー大野さんかな。
おまたうまいね、どうも。
最後のショッカーさんというのは大げさではありません。まずショッカーさんの存在を知ったのはスーパー戦隊スピリッツ2004のライブ DVD です。
あ、はいはい、
その数年後、ふとしたことでショッカー大野の秘密基地へようこそを聞くようになり、
うん、
そこからスーパーヒーロースピリッツ、スーパー戦隊スピリッツといったライブにも出るようになりました。
おうおう、
さらには、番組のアシスタントを務めている貝原玲奈さんと、うん、彼女が参加している声優ユニットメリーメーカーも応援するようになりました。その中では特にマイマイ山下舞子さんの大ファンです。
あ、なんでそっちかよ
はい、はい、また秘密基地にもゲストで出演されていた戦隊好きの沖かなえさんがきっかけでプリキュアにハマり、うん、今やプリキュア関連のライブやイベントにも頻繁に足を運んでいます。
あら、そうですか、
はい、うん、40歳近くなってこういった活動をするようになったのも元をたどればショッカーさんのおかげです。
面目ない
11月3日のスーパー戦隊スピリッツの大阪公演に参加するので楽しみにしています。
あ、
機会があればご挨拶したいですと。
あ、名乗ってください、ぜひぜひ。
そうですね、ショッピンです。
いつも本当に熱いメール、
はい、
ありがとうございます。
お便りをいっぱいくれるんで、
はい、そうですか、まあ、影響を受けたというかね、
うん、
もうそうですね、もうなんといっても、まあ、この30年余り、
はい、
自分の、
そうです、芸能生活30年、
芸能生活32年の中の、
はい、
もう30年前からですね、
はい、
もう本当お世話になってた方に、
はい、
だからもうやっぱり影響を受けたか一人と言ってももちろん過言ではない方に今日はお越しいただきましたよ。
そうなんですね。
もう苦節8ヶ月ぐらいかけて
すごい待ってました私も。
もう超今日本一忙しい方ですからね。ということで、本日はですね、もう私が30年来お世話になっております、はい、現在ね、ジャパンアクションエンタープライズ代表取締役でもあられます金田治監督です。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます
おはようございますって言っていいのかね。
あ、大丈夫です。
24時間聞けるので、どの挨拶でも。
業界の挨拶ですからね、いつもね。いつも。ということで、金田さんでございますよ。
はい、ね、お待ちしておりました。
ね、今年の、はい、春公開になりましたね、スーパーヒーロー対戦。
はい、
お世話になりまして、本当に久しぶりにね、あの金田組に。うん、はい、チラッと出させていただいて、もう非常に感激でございました
けど、はい、びっくりしちゃった
よ、来たから。そうだったんですか。
まさかいくら300人って、ね、ってね、お前まで来るなよみたいな感じだった。
すぐわかる。
はい、
あ、ありがとう。かぶっていてもすぐわかる。
すぐわかる、ね、
そうそう、
あのなぜか
あのカットをハイスピードで撮ってませんみたいな。なんかスローモーションで、ね、
映像で見ていても、うん、あ、マスターだって思いました。
だって編集段階の時も、
はい、
あ、ショッカー君出てるからさ、これカットしねえぞお前、はい、やれよこれ、はい、このまんまもうちょっと尺を伸ばせってやったんだよ。
ありがとうございます。
それ本当だよ。
はいはいはい、
本当の話だよ。
ちょ、頭がちょっとテンション上がります。ありがとうございます。
いや、それ冗談抜きだから。
はいはいはい、いやどう見てもあそこはいろんなところがバーッと走り込んでくるシーンなんで、もうね、スピーディーにカットがドンドンドンドン。
でも言われたけどね、
はい、
ちょっと太めだからいいんですかこれでって。いや、もういいだろう、みんな知ってる人見るんだから。
ありがとうございます。ちょ、涙ですけど。ああ、もうのっけから、あ、そうですか。いや、なんであそこだかハイスピードなのかなと思って、こうスローモーションでダーッとくる感じ、
はい、
でちゃんとそのやっぱファンの子たちがメールとかやっぱいっぱいくれて、ね、あの時あの向こうから向かってくる、もうこの道多分30年以上は戦ってるであろう一戦闘員のあの気迫のあるとかね、いろいろみんな優勝してくれて。
立ち回りやったっけ。
やりました、やりました、
やったっけ。
やりましたよ。あの CM でもちゃんと使われてます。
そうか、
ちゃんと CM でこうちゃんと、ああやってるやってると思って、あの時はね、銀河グリーンかな。
ああ、そうか、
うん、やりました、やりました。あとドア玉はもうとにかく走れってことで、あの、はい、開示していく、ダーッと向かっていくときはもういきなりディケードを抜けて、うん、ダブルライダーを抜けて、はい、RX とビシッと決まるみたいな。もう何回も何回もこうね、あれだったんですけど、うわ嬉しいな、
すごいですね。
はい、ちょっとまた後半その話も、ね、今日は何といっても、はい、あの意外に、あの知ってそうで知らなかった金田さんの、はい、なぜ今のお仕事にね、
こう、そうですね、
もう今監督、映画監督をやってらっしゃいますけど、もともと我々の時代は、まあ、アクション監督をやってらっしゃって、はい、その前はスタントマンとして、うん、だからもうそれアクションの、はい、今スーツアクターなんて言いますけども、スタントマンとしての大先輩でもあるわけですけども、はい、どういうそもそもというところなんですけれども、はい、
普通の人大体ほら何になりたいとかさ、
はいはいはい、
それからああいうことやってみたいなとか、多分今時 ああいうヒーローものに出てるから、はい、ああいうふうな仕事してみたいなって思うじゃない、ほとんどみんなうちの子もね、
はいはいはい、
若い子もそうなんだけど、俺の時は違ったのね、
はいはい、
うん、もう正直言って本当に、ちょうど僕入ったのが、
はい、
21ぐらいの時だよね、
はいはいはい、
ちょっとサバ読んで入ったの。21で入ると恥ずかしいから19っつって、入ったんだけど、
はい、
うん、それはね、うん、お金が欲しかったの、
はい、
うん、でアルバイトしてて、
はい、
実は東京デザイナー学院ってことだったんだけど、
はいはいはい、
それもあんまりいい加減で、ミニ商売やってて、
はいはいはい、
銀座で勤めてたのね、
はいはいはい、
でバーテンやってて、
へ、
うん、それでなんかお金たまらないの、お金欲しいな、一攫千金狙おうかなと思ってさ、うん、そしたらスタントマンっていうのが、
はいはい、
危険なことやったらポンって一発入るだろうと、
そういう胸ポケットがパカッと開きました今。
だからほら、うん、その頃は外国でもさ、
はい、
アメリカのスタントマンとか、
はいはい、
つもすごい
半端ないですよね。
ハリウッドっていうのはすごいんだ
よ、はいはいはい、
で日本にもそういうのがあったんだけど、映画界とかテレビ界であんまり知られてなかったんだよ、だけどなんか勉強するのやだ、うん、考えるのがやだ、
はいはいはい、
うん、それから、なんか同じことするのやだ、
はいはい、
うん、そうやね、
はいはい、
で、9時から始まって5時とか6時に終わる社会はやだ、
はいはい、
サラリーマンやだ、
はいはい、
うん、それで、なんかお金稼ぐ方法ったらそのスタントマンがあるからっつって、ちょっとうちの兄貴がエキストラのほらよくあるじゃないですか、エキストラの軍団が、
はい、ありますね、はいはいはい、
それでなんか仕事はしてて、エキストラの今でもやってる、
はいはいはい、
そういうチームっていうかプロダクションあるんですよ、
ありますあります、
それで俺が学生時代とか、
はい、
高校時代とか、それから東京出てきた時代も、
はいはい、
うちの兄貴が、
はい、
そのエキストラやってて、例えば日活の石原裕次郎さんの何がしに出たとか、大英のなんとかに出たとか、それ全部エキストラで通行人だとか、やられる役だとか、そういうのに出てたのね。で全然俺その業界は一切テレビもあまり好きじゃない、映画もほとんど見なかった、それでお金貯めるた欲しいから、スタントマンっていうのはどうなんだろうって言ったら、ちょっと電話して兄貴に聞いてみたら、ちょっと長い話になっちゃうけど、
いやそういう番組ですから、
一番新一のところでなんかスタントマンみたいなの募集してんじゃないかな、あそこなんかやってるみたいだろ、
はい、
だから俺もテレビはほとんど見てないんだけど、キーハンターやってた、それでどこへ電話すりゃいいんだったら、東映かなんかで撮ってるから東映電話すりゃ教えてくれるんじゃないのっつって電話して、そしたらあの実はジャパンアクションクラブっていうか、それも知らなかった、すいません、あの千葉さんのとこにあの入りたいんですけど、そのなんかスタントマンやってるところとか、なんかそしたら電話口でね、多分今もうないんだけど、制作上がで演技家の人がだったんだよ、そしたらこう電話をこう話してね、当時携帯ないから電話話してこう聞こえるわけ、おいおい千葉ちゃんとこのなんかジャックってとこじゃねえのかとかなんかこう聞こえるわけで、俺も全然知らなくて、ジャックに入りたいのとかなんか言っちゃう、わからないけど、あはいそうです、
それ
すいません電話番号教えてくれませんかって教えてもらった、それで電話したら大久保に実は、あの千葉さんのとこでやってた、それでまあその時もう15人ぐらいいたのかな、で、キーハンター出たり東映の映画出たりいろいろしてたわけでしょ、
あそうですよね、
何にもわからないで、すいませんあのちょっとスタントマンとかそういうのやりたいんですか、あいいよ明日から来ていいよ、月謝4000円ってこう言われてね、あわかりましたつって、入ったんですよ、でも俺その時水商売やってたから、水商売は夜なんですよ、だいたい3時から、午後3時から出て、11時12時までほら仕事じゃないですか、掃除したりしなきゃ、
ね、
すいません6ヶ月ぐらい僕あの、入っても皆さんと一緒に夜練習来たりできないんですと、こう言ったわけ、いや昼間でもやってるから会員証作るからこれ来てあの走ったり、ウェイトトレーニングしたり、いろいろやるから、まあそれはあの大丈夫だよって、そうなんですかすいませんつって、昼間空いてたから、11時とか12時にそのスポーツ会館行って、アスレティッククラブだから走ってトランポリン出してきたりで、ちょこちょこ勝手に練習したの、それで6ヶ月後に入ったら、もうあの俺よりその後入った人もね、先輩になるじゃないですか、それで入って、そういうきっかけで入ったわけ、お金欲しい、
例えばちょっと前後しちゃうんですけど、あれお生まれはどちらなんですか、
僕は新潟ですよ、
新潟、
新潟ですよ、新潟の、もうあの富山寄りの方、もうあの端っこの方、糸魚川ってとこなんだけど、もう何にもないね、海が近くて山があって、もう何にも栄えない、ただ翡翠が取れるとこだ、唯一ね、そこの姫川っていうとこで、そこの生まれだから、全然そんなの東京なんてい
う
のはもう、
まして芸能の世界とか、
もう全然、もう全然映画も見ない、テレビ見ない、別にそんな興味なかった、芸能界には。
じゃ少年時代はじゃ何をして過ごされた、やっぱりそういう大自然に
囲まれて、普通に、もう普通に、もう我々のとこだから、普通にあの適当に悪さしたり、例えば畑行って、ね、夏はトマトかっぱらった、スイカかっぱらって何回も捕まったりね、
もう全部自己です
から、そう栗をくあの栗の木をね全部落としてさ、全部それあの人のところだからね、そんなばっかやってたよ、
普通のやつはワンパク坊主というか
ワンパク坊主だった、で別にそういう あの体操部入ってたけどね、ただあの芸能界目指すぞとか、よし俺は俳優になるんだとか、スタントマンそんな一切ない
ではなく、
体を動かすのがなんか、
体を動かしたスキーもやってたし、それから体操やってたし、そうだからきっかけはなんか体を動かして金になることないのかな、その代わり勉強するの嫌だと、さっき言ったよう
にそうですね、
なんかやってこう危険なことしてね、パッと見たらもうビルの4階からパーッと落ちたとか、階段がゴルガとか車にドン跳ねられたとか、爆発でドン吹っ飛んだとか、ああいうのいいな、俺
もいいな、普通なんかちょっと危ないな怖いなとか、
だけどスタントマンがねちゃんとやってるって知ってたから、面白いなって、何も度胸とあと体使いいいんだろうと、ちょっとどうやって練習するか知らないけど、だからそれは興味があったから、
ああなるほど、
お金が欲しかったから、
でも上京の学生ね、上京される きっかけっていうのはでもなんかやっぱ東京出てなんかしたい
とか、東京出て、はい、だから何にも目的はない、ちょっと優柔不断なところあるからもう目的はよし30になったらこうするぞ、40になったらこうするぞ、そういうのは一切ない、
なしで
一切ない、はい、あしょうがないな、だから高校行きたくなかったんだよ、で中学卒業して、はい、とにかく東京へ出て何か働きゃ、はい、なんかいろいろ目の前に出てくるんじゃないかなってこういうね、はいはい、もういい加減な気持ちでそしたら今時ね、高校ぐらい入っとけよと、
はいはいはい、
で一大だったわけ、しょうがねえな、みんな言うんだからしょうがねえや、うん、じゃあ入ろうか、うん、親も言うからさ、はいはいはい、で受けたの、そしたら受かっちゃったんだ、受かっちゃった、なんだか知らないけど、
いやいやいやいや、
今でも受験番号109番っていうの覚えてる、
はいはい、
見に行ったんだよ、でこう見に行ったらさ、はい、なんも落ちてるの分かってるから見に行ったの、そしたらあれ、なんだ100秒あるじゃねえかっつって
受かっちゃったよって、
受かっちゃったんだよ、しょうがない入ったんだよ、
はあはあはあ、
でクラブ入らなきゃいけないから、
はいはい、
体操部は嫌だ、ちょっと厳しいから、
は
い、その体硬いから、はい、もう中学はやってたけど、
はい、うん、高校のやっぱりね、
体操部に入れって、はい、体操部に入れって言われたんだけど、はい、やだやだっつって、
はいはいはい、
逃げ回って、
はい、
やスキーの方が、うん、あの夏場練習しなくていいんじゃないのか、うん、冬だけだからと思ったらとんでもないよ、とんでもない、
夏もと大変
だ、夏もと大変だ、はいはい、山登りはさせるわけ、
はいはいはいはい、
人をぶって階段はさ、
はいはいはい、
何百段もやらせるわけ、足腰強くしなきゃいけない、そんなことやって、それでスキーは、まあ、やったんだけど、
はいはいはい、
体を動かすことは好きだ、でも全然そういう、まあ、話はちょっと行ったり来たりしたけど、東京に出たのは、それでデザイン学校ってちょっと絵が好きだったから、
はいはいはい、
じゃあ東京デザイナー学院かかっこいいの言ったら日本デザイナー学院ってこうなんかあった、
ありますあります
よ、ね、この2つどっちがいいかな、でも東京デザイナーお茶の水、はい、あいいところにあるな、
一番やりました
から
ね、
かっこいいじゃないか、
はいはい、
こっちの方がいいやと思ってそこ入ったんだ
、うん、お茶の水にあったから
入学金10万だったから
ああ、うん、はいはいはい、はい、
それで、ね、うちお金なかったから、
はいはいはい、
アルバイトとにかく高校卒業して、うん、もう大学出るの嫌だと、
はいはいはい、
もう大学なんか行くつもりはないね、
はいはいはい、
働くの嫌だと、もう
高校も嫌だったんだから本当に
働くのは嫌だと、
はいはいはい、
だからなんか専門学校行きゃいいよって、
はいはい、職をつけたりして、
うん、親に金出してもらって、はい、デザイナーで短期、
はい、2年間
ですかね、大学じゃない短期専門学校だから、
はいは
い、
2年間、
うん、で1年間はやったけど、2年目からはその水商売銀座にどっぷり使っちゃって、
ね、
これは銀座面白いとこんなに女の子がいて女性がいて
はい、はい、
うん、それで俺は酒は飲めないけど、
おーおーおーおー
面白いと、
はい、
うん、それで入ったはいいけど、はい、よし店を持つぞってこうやったんだけど、
はいはい、
なんかやっぱりね、でも勉強になったね、人間社会の、
はいはい、
うん、だけど、うん、どうもそういうのが面白くないんで、なんか一攫千金、もうこれダメだなと、うん、体を動かしてよく考えないで、なんかパーンって一発やったらドーンと金ポンポンって入って
本日の2回目のポコポコ
スタントマンだろう
っつ
って、
はいはいはい、
それでさっきの話になっちゃった、
あ、なるほど、
そしたら入れっつって、分かりましたって入った、
でジャックに入りました、
うん、で入って練習して、
はい、
うん、毎日6時から9時まで、
はいはい、
千葉さんも来て、キーハンター終わって撮影終わってから来て、あの頃いろいろ林さんも来て、
うん、
トランポリン練習する、アクション練習する、うん、教わったりして、
はいはいはい、
うん、そしたらまあ、うん、映画は撮ってるし ね、
そうですね、う
ん、映画撮ってるし、絡みに出る、うん、キーハンターにも吹き替えで行く、
はいはいはい、
仮面ライダーっていうのはあの、はい、仕事来た、
はいはいはい、う
ん、あの大野研究会さんって昔 ね、
はい、
あのやってた、
はいはい、
で金田行ってくんねえかっつって、はいはい、それ、ね、俺はできませんやったら、いやちょっとお前、ま、面談借りてきたからっつって、バッと入ったらもう、ま、何も見えないんだよな
仮面ライダーので
、いいからトランポリンでこう宙返りするやつを取るんだと、うん、あとはなんかちょっと土手から飛び降りるやつでマット引いてあるし、
はいはいはい、
あとうちの子が行くから大丈夫だよって、ただいやそれ自信ないですねトランポリンでやるっつって、でかいトランポリン出してポンポンって、
はいはい、
宙返りの
シーン
の
と
ね、
ライダーキック
トランポリンカットあって、
はい、
みんながベテランの連中が出っ張ってて、出っ張ってるっつうのはね、
はい、
あっちこっち行かなきゃいけないんで、
はいはいはいはい、
キーハンターに行く、
それから
なんか三宅島にロケーション行かなきゃいけないから、
もう人がいなく
な
って
、映画の撮影とかいないから、お前ちょっとやってくんねえかって、
はい、
それでちょっと面かぶってやってくるくるってなって、はい、あそれでそれでそれでいいんだよなって言って、いやこれでいいんですか、まあ、あんまりうまくできませんよって、いいから明日行くよって言ったはいいけどね、
はいはい、
うん、そしたらとんでもないよね、もう本番来て衣装着たら全然動き
や
しない
な、
トランポリン飛んでもうね、初めてだからさ、
はいはい、
それでくるくる回ったらマットから外れるわ、ガーンと目がつけれるわ、ね、高橋一春さん、
はい、
その岡田さんとか当時のさ、弟子、
はいはい、
の人、おい大丈夫か君、名前ってなんて名前だって、はい、いや金田ですって言いながらさ、大丈夫か金田君とかなんか言われちゃって、もう貧しくかって恥ずかしくて、もう二度とこう仕事来れねえなと思って、だからそんな思い出があるよ、
金田さんにもそんな日があったんですね、
だって素人だもんできないもん俺なんか、もう全然、でやっぱりあ、
はいはい、
これはちゃんと はい、ちゃんとね、はい、練習してやっぱり行って、うん、はい、やらないといい加減な気持ちでね、はいはいはい、やったらこれ怪我するんだって初めて分かったよ。
仮面ライダーで死ぬ、
ね、スタントマンって見たからかっこいいなんてとんでもないよな、やっぱりこれ練習しなきゃいけないと思って真面目にそこから練習するようになったけど、まあ、真面目に練習する、はい、言われたことをちゃんとやって、はいはいはい、うん、それからいろんな仕事をやってお金もらった、はい、とんでもない額だったよ。
お
ガバッと入るところがおこれじゃ飯食えねえんだ、
あれあれね、ガバッ
とそうそうそう
チャリンと
そうそうそうそう、そんな時代がありましたね。だけど、はいはいはい、この仕事がやっぱりいろんな人と出くわくし、はいはいはいはい、毎日が違う仕事だし、
あ、まさにね、
で違う場所行くし、
はいはいはい、
うん、から別にかぶり物をしようが、吹き替えやろうがやっぱりこう、うん、なんていうのかな、うん、個人的にはやっぱりこう、はい、お俺はあの俳優さんの吹き替えを、うん、あの人の代わりでこれをやってるんだってこう、なんか優越感ね、
ありますね、
うん、それはちゃんと誇りに思って、うんうん、それでパッとこうテレビ見ればさ、あ、俺やった、一瞬パッとこうなる、ね、ライダーでもパッとくると、あ、俺だって思うけど、見てる人は誰も知らないけど、あ、この影の力だ、この影のこういうスタントマンってのはいいなと、別に表に出なくてもやりがいはあったね、
あ、
それでずっと切ったのよ、
は
い、
はあ、なるほど、
そうそうそうそう、
僕らね、金田治さんというお名前をね初めてクレジットで見たのは、人造人間キカイダーの初期ですね。
だから、そういうのに、ね、はい、ライダー終わった、はい、今度はキカイダーがやる、
はいはいはいはい、
うん、でキカイダー今度は新番組やるから、はい、三島さんっていうのは立てやってるんですよね、はいはいはいはい、でジャックさんスタントマンで行くっつって、はいはい、大場健二君とか、
はいはいはい、
俺なんかちょうど入った頃だから金田行ってくれなんつって、はい、あの、はい、今度はまたわけのわかんないの
左右が非対称
の
ね、
赤いのと黄色のとブルーのさ、もう全然クソ熱いわさ言うこと聞かない、
動けない、
アクションする人はやっぱりスタントマンで行った、
はいはい、
で宙返りしたりさ、うん、やったけどもう失敗に重ねていろいろやったけど、でもまあ、うん、そういう吹き替えを少しずつ積み重ねていったら、はい、なんでか知らんけどあんまりね自分がスタントマンでやった、
はいはいはい、
経験はあるよ、
はいはいはい、
だけどそんなに何十年もやってない、
お
そしたらロボット刑事って作品で、はい、うちがやると、
はいはい、
うん、金田お前入れと、
お
え俺はそんな入ってできませんよ女の、はいはい、いいからお前入るよと、うん、でやってくれよっつってか、
はい、
レギュラーで20何本か30本やるん
です
よ、
はいはい、ありました、
ほいで今度はこんな分厚いね、
はい、
なんかロボット、ね、一番厚いところ 8センチぐらいあるようなさ、
はいはいはいはい、
当時のグレタンのさ、
はいはいはい、来
て、そうでさ、番組撮るからっつってさ、はいはいはい、それで、まあ、みすみさんっていうのが
立石
でやってさ、
はい、
で千葉さんも出るとかさ、うん、二郎さんも出るとかさ、
はいはいはいはい、
やってあれ石森さんのね、
そうですね、
作品でね、はい、で初めて今度はそれで主役で撮って、
うん、
アクションのとこだけを自分がやるようになったんですよ、
はいはい、普段のこの、ね、赤いブレザーを着てるのは怒りとね、
そうそうそう、
こうブレザーをバーッと見ると ね、 だ相当ブレザーを着てると気痩せするっていう、
そうい きなり太くなる、
すぐっと
するとして
る、サナギマンみたいなすげえなこのロボット刑事っつうのはつって
本当だよね、
いやでもね動きがまたねでもすごい大変だと思うんですけど、
いやもう動きはもうめちゃくちゃ、で自分で一生懸命やってんだよ、はい、ダメだもっと足上げろとかね、
はいはい、
手伸ばせとか、いや俺やってるよと、
はい、
でやってるんだけどね、ぬいぐるみがきつくてね、
はいはいはい、もう
熱くてやってるんだけど、旗で見るとね、うん、オーバーアクションに見えないわけ
なんだ、ちょこちょこみたいな感じ、
そうそう、だからもっとオーバーにやれって言ってやってるよと思って、だからもうあれで6キロ痩せた俺、
あ
6キロ痩せたんだから、
はいはい、
あれレギュラーやってた、もう汗ったくたくになって、昼飯は食えないね、
はいはい、
もう夏場クソ暑くって、もう弁当食えないから、その辺水流して、
はいはい、
バーッ囲んで囲んで、もう経験あるだろうと思って、
はいはい、
ね、そうそうそう、肺に入ってかないんだよ、
はい、
うん、
そう食べないとね、ただ体力つかないし、
ある時に三栄土木っていうところに、ね、今の稲城だよな、
はいはい、
開発されてないあそこにさ、造成地があった、
はいはい、
であそこにガーッと赤土のさ、
はいはい、
もう何十メートルもこう坂でさ、
はいはい、
なんか崖っていうか大した崖じゃないんだけど、はいはい、赤土の坂があった、それでそこに火薬を火のやつをさ、真夏だよ、
はい、真夏に
真夏にもう十何発仕掛けたんだよ、
はいはいはい、
うん、それで俺がロボット刑事ね、
ロボット刑事
で悪いロボット
バトロボットがいて、
それで首ついたカットだな、
はいはい、
そっから首ついて今度は2人で崖を
掘
ろう、それを取る、2キャメで取ろうってやった、
はいはい、
うん、でよー行くぞーって分かりましたっつってバーッもうクソ熱い、
中に
ダラダラ
中にお面つけて
スタートガラガラってドンドンドンって、そしたらねやっぱりね来ててもね、
はい、
もう音はすごいし、あの頃は
す
ごい、火がねやっぱり 目少し見える
の、
そこに火がブ ブワーってこう
入ってくる
感じがするの、
はいはいはい、
でやっぱりねファッとこう熱くなるんだよ、ね、こうやってる中でブワードカードカードカーカットーってな、消える聞こえるか聞こえないかで、はいはい、うん、それでカットかかったの、出たら若い衆がバーッと飛んできて、はい
はい、チャック
もう塩で開かない、
あ
開けるのバカ野郎
早く開けろ
そうそうそう、それで開けた、はい、僕あのなんだっけ麦茶持ってくるガンガンかき入れて、はいはいはい、パッと上見たらね誰もスタッフいないんだよ、
はい、
うん、そしたら、はい、昼飯も食ってんだよ、
あ
ひどいよな
それはないわ、
ひどいよ、なんだよあいつら
生きる死ぬぐらいだね、
そうそう、ほいでほいでその二人、俺とさ、酒井っていうのがいたんだけど先輩なんだよね、ほ、はいで、はい、脱いで、とにかく昼飯だから全部脱いで、若い衆はそのなんだ脱いだやつを、ね、持っていくわけだ、はいはいはい、それでおい酒井俺殺されるぞ逃げよう逃げようこっから今だ、
はい、
やばいそうだねっつって、はい、そっから撮影のだってタイツだよ、
はいはい、
これであのポーチみたいなのが、なんか袋みたいなもんで、そこにちょっと小銭が入ってるわ
け
な、
はい、
でなぜかその格好で、はい、逃げようっつってさ、その現場へ、はい、そしたらそう、あれ100メートルぐらいあるんだよ、そうすると、はいはい、その造成地の入り口があるわけだ、
はいはいはい、
造成地のトラックが
パーッ、ね、
とダンプが通ってる、
ね、受付するみたいな、
そうそうそう、そこまで行ったんだよ、
はい、
酒井喉渇いたなっつって、お金あるっつって、オロナミン C 買ってドローって飲んだんだ、
はい、
うん、どうする、やっぱりやめようかっ戻ったよ、
戻った、オロナミン C 一本で、
そうそうそう、
元気はつらつになっちゃった、
その経験ある、ね、本当にその時、はい、
もう本当に逃げようって思ったんですもんね、
そうそう、殺されるお前これ死ぬぞ俺ら、こういう状態なんです
か、そうですよね、真夏 で、
真夏で2人で逃避行みたいです
ね、そうそうそうそう、なぜかその格好で入り口まで
全身大
丈夫、そう、自動販売機でオロナミン C 買って飲んで、やっぱり やばいなこれな、逃げる
わけじゃまずいな
帰って、
戻って
そんな思い出がありました
、は
あ、素晴らしいでしょ、
いやー若き日の
そうそうそうそう、
へえ、神田監督にもそういう、
それから機械だ、
はい、
の仕事があって、
はいはいはい、
そのぐらいかな、
はい、
機械だと同時並行か、はい、ちょっと前かな、
そうですね、
行けっつって機械だ、
でコンドルマンがあったり、
そうそうそうそう、
はあ、でももうすぐ割ともう義刀というか殺陣師のお仕事
だから
されてますよね、
そういうぬいぐるみ入ったり、はいはい、あの映画のヤクザの格好してね、はい、軍パチやったり殴られたり、はいはいはい、まあ、長ちゃんの映画でもね、空手の映画あったり、そういうのもやってるけど、
うん、
もう短い期間だ、何年かぐらいしか俺やってなかった、そしたら、はいはいはい、コンドルマンっていうのもやっぱりうちで撮ると、
はいはい、
で立石うちで撮ったんだから、お母さんお前一番年上なんだから立やれよとか、年上だからかで、まあ、毎日練習したのさ、はいはい、別に俺が、ね、俺よりみんなほとんど先輩なんだから、
はい、
ね、俺が10サバ読んで19で入ったんでしょ、で21で入ったんだ、
はいはいはい、
ね、21で入ったんだけど、みんな高校卒業してるとか、
あ、そうですよね、
それ中学卒業したとか大学生だとか、
はいはいはい、
そうすると19、20、21、同じぐらいなのね、
はいはいはい、
俺恥ずかしくってそれで年上で入れないから19ってさばさばで分かっちゃったからさ、うん、だからみんな先輩なんですよ、
はいはいはい、う
ん、だけど、まあ、練習教えてやってくれよとか、なんかお前みんなやらないからじゃあやろうかとか声かけたりしたのが俺だったもんだから、
はいはい、
金さんなんかつけてよとかね、
はいはいはい、
やっぱり俺年上だからみんな、はいはい、金さんじゃあ手つけてよって、
はいはい、
こうやってたの練習で、
はいはい、
そういうのがずっといたから、
はい、
まあ、みんな金さん金さんやっぱりね、はい、みんなやっぱり年齢をちゃんと重んじてさ、
はいはい、
あれやってくれたの、それで、はい、コンドルマン帰ったから、
はい、
いや俺もまあ全然アクション監督っていうから義刀っていうかね、
盾
なんか知らないよ、
ね、
でやれって言われて、
はい、
分かりましたっつって、それでなんだか知らないけど、
おーおー、
やるようになって、
はい、
見よう見まねですよ、本当に今までやってきたやつ、それからいろんな大野研究会さんがやってる、他の人がやってる、見てどんな風にやってるかよく分からない、うん、でもまあ監督が欲しいっていうものをやってやればいいんだみたいなさ、うん、ことだけ聞いて一生懸命さ、ただひたすらに一生懸命やってたことだけだね、それで初めてそこが、
うん、
まあ、義刀っていう盾師、
はい、そうですね、
でそれからずっともう現役をほとんどやらないで、
はいはい、
あの盾っていうかやってやってたんだ、
で
短かった現役は、
いやだからね
数年ですよ、
そうですよね、
5年ぐらいかな、
うわ、でもやっぱそういう絵作りとかそういう才能がやっぱりねあったからこそこうして今日
まで、ね、俺も嫌いじゃなかった、
うんうん、
盾はもう勘弁してくださいって自分で出演してスタントマンの方がいいよって言ったかもしれないけど、なんとなくこう、うん、やっぱりみんなの人、周りの人もやっぱり応援してくれたり、
はい、
だんだんそれを覚えてきたり、うん、それからこう 人とこう接しなきゃいけないからね、うん、あの出演者は違うから、はいはいはい、芝居をちゃんとやればいいけど、はいはい、もうスタッフ我々はやっぱり人とさ、うん、スタッフと一緒にみんなどうして作ってんだろう、うん、こう自分の絵をどうやって、ね、でキャメラマンとかキャメラマンだけはきちっと抑えろと、
はいはいはいはいですね、
監督はいいも悪いもないと、うん、キャメラマンを自分の手の内にしろと言われた、教わった。でキャメラマンは覗いてるわけだ、
はいはいはい、
うん、さあおいダメだダブってるよとかさ、はいはいはい、言うから、あのキャメラマンさえどうでしょうかこの絵って言ったら、あいいよって、いや監督もあいいんじゃないのって声が入るから、キャメラマン覗いてるから、
はいはいはい、
キャメラマンをもうきちっと抑えれば勝ちだっていう、そういうのだけちょっと教わって、うん、キャメラマンにはこう、どうでしょうか、
どうすか、どうすか、ご機嫌かかって、
本当にそれでやっぱり、まあ、学んだというより、そういう形で覚えて、うん、みんなもキャメラマンの人もやっぱり助けてくれた、うん、俺らみたいに新人を。で監督もやっぱり、はい、いろいろ、金ちゃん、こうするんだったらああした方がいい、ここにワンカット入れようかと。うん、あなるほど、ここにワンカット入れたらこういう絵になっちゃうんだ、うん、とか、
はい、
そういうの覚えるじゃないですか。そういうので少しずつこう、うん、なんていうのかな、映画の作り方と、うん、
はいはいはい、
テレビの作り方、うん、それからカットの割り方、うん、なんでカットを割るのかとか、
うん、
だからそういうので覚えて、うん、あとは全体の本をしっかり読んで、うん、どういう設定なのか、
はい、
どういうふうにやらなきゃいけないか、うん、何をここでポイントがあるのか、うん、何が目的とされるのかだけしっかり覚えておけば、前後は多少何やっても、
はいはい、
うん、ポイントさえ掴んでおけばいい、うん、何も頭からね、はいはい、ちっくりやらなくたって、はいはいはい、っていうあの一つのこうなんていうのかな、あの自分で分かってきたのね、うん、だから、はい、そんなに難しいとは思わなかった、大変とは思ったけどね。
あ、なるほどね。いやでもだからそういう意味ではやっぱりそのデザイン学校に入られてやっぱ 絵も好きだったっておっしゃって
る、ね、下手なんだけど、なんとなくそういう方が、ね、
だからやっぱりそういう、うん、やっぱ素養がやっぱあったんですよね、うん、だから誰も彼もってことじゃなくて、だからまさに金田治さんにとっては天職がここに、
うん、いやだから、まあったね、今考えれば ね、
ね、
あのそういう意味でやっぱり、うん、皆さんがこう、うん、自分がなってそういう風にさせてくれた、
はいはい、
それでそう今こうやってやってるんだなっていうのは、ね、ほらありがたいですよ。それは、うん、やっぱり一番やっぱり根っこにあるのは東映さんだけどね、
はいはいはい、
うん、そういう場があったってことね、ね、もちろん千葉さんも含めて、
うん、
あのグループがなかったら俺もここに存在しないし、
うん、
もしかしたら大野研究会に入ってたかもしれないし分かんないもんね、
そうですよね、うん、ああそっかそっか。いやでも本当にその立石、まあ、義頭というところから、うん、やっぱりちょうど宇宙刑事ギャバンの頃あたりからですかね、うん、アクション監督という、そうそう
そう、ね、頃から、
はい、
アクション監督にプロデューサーが、
ね、はい、
もうほとんどアクションが多いんで、
も
う監督いてアクションか、アクションをする人がいて、
はい、
まあ、当時、まあ、吉川さんってね、
はいはい、吉川プロデューサー、
もうプロデューサーがいて、はい、もうああいう宇宙刑事ギャバンを作った時に、うんうん、まあ、今までもそれも一緒にやってたんだけど、
はい、
ギトーって来たんだけど、
はい、
もうアクションがもうほとんど半分半分だと、
はい、
だからもうアクション監督でいいんじゃないのってみたいなこともつけてくれたわけね、
うんうん、
それはやっぱり、まあ、よくわからないけど、
はい、
まあ嬉しかったけどね、
はい、
うん、そっからそういうところから世の中ほらね、
うん、
なんかアクション監督とかね、
はい、
うん、アクション指導とかね、
そ
うですよね、コーディネーターとかさ、
はい、そうですよね、
そういうふうにこうちょっとね、今まで義頭ってなったのね、
はい、
普通の人義頭なんて見たって分かんないもんね、
分かんないですよね、
で盾なんて読めないでしょ、
は
い、
あ
ん
な殺人だよ、
俺だと俺じゃ盾ってどこに書いてあるんだったら、はい、あれだよって思う、そ殺人じゃねえんだったら、いやあれ盾って読むんだ
から、はいはいはい、
初めて知ったんだから花も映画にタイトル出てって分かるし
ね、
そうです
よね、うん、よっぽど俺は横文字でカタカナでアクション指導とかさ、アクションアクションとかね、そういう方がよっぽど分かるよね、
うん、はい、そうですよね、うん、だからやっぱりその機械で会う時に初めそのスタントマン金田治って出てて、
そうそうそう、
でそれが途中で高橋健二って大
場健
さんに変わっていく時に、あでこの人がなんか激しいことをしてる人なんだなって逆に分かるけど、むしろ義頭の三島さんとかの義頭ってなんだろうみたいな、ね、
そうだよ、分からないよね、
で頭の字ほら戦うっていう字を略したりなんかすると余計子供だから読めなかったりとかしてて、そうそう、ね、だからあスタントマンってでなんだろうで後からこう知って、あこういうことをする人がスタントマンって言うんだって、やっぱり同じですね、で僕らもキーハンター見て千葉さんかっこいいなみたいなところから始まって、で、まあ、仮面ライダーでもう全開ですよね、その、
ね、
そのかっこよさと、で、まあ、機械だとかそういうもう全部、まあ、石森作品も含め全部見まくってしたら、うん、ほとんどね金田さんやってるの、それ
そうそう、あの頃からね、
ねえ、ず とも大
好きなぜかねこういうキャラクター番組ね、はい、俺キャラクター番組って決してね、みんな当時やってた頃ね、まあ、子供番組なんかやめちまえよお前って言うわけよ、ね、いいじゃない、俺嫌いじゃなかったからさ、いいじゃない別に何やってよく考えたら逆を考えたらさ、こういうのをやれるんだったらここしかないぞと、よそでどんなことできるんだと、他やってないじゃないかと、大きなお世話だよって結構誇り持ってたんだよね、で好きだったからさ、で子供番組だろうが何だろうが俺は作るときそんな思って作ってない
と、
なんか面白いものをやればいいんだろう、なんか派手なものねえかなとかさ、
あれだけ考えるのが嫌いだ嫌いだって言ってたのが、
そういうのはほら夢があっていいよね、
今度考えるね、
そうそう
ね、
ああそうか、それで夢があってさ、それで考えたものが絵になるじゃない
ですか、そうですね、
うまくいったな、こういう絵ができるんだ、なんかすごいなとかさ、自分で作って感心しながら反省しながら、つまんねえな、いいと思ったんだけど全然面白くねえなとかさ、そういうの積み重ねだよね、そういうのがこうすごく勉強になったのね、でこう人からいつまでもお前ちゃんとした作品のお前立てやらなきゃダメだよとかさ、いやそれもいいけど俺は嫌いじゃないからっつってさ、なんか大きなお世話だなんて思ってたからね、だけどあのずっとやっぱりこういう作品やってきて、キャラクター作品やってきて、あのやっぱりあの自分が思った絵を作れるっていうのが最高のやっぱりこう、ね、それがやっぱり自己満足なんだけど、やっぱりそれがでも見て、やっぱり例えばもうあれだけどブラックのね、これはアクションじゃなくてもブラックのラストのね、例えばラスト、それから RX 含めてギャマンでもそうだけど、あのラストの立ち姿がかっこいいんですよねって、よかったと思うよね、やっぱりああいう風にやっぱり撮ってあげればいいんだ、いいんだアクションなんかどうでもいいんだと、例えばアクションはいいんだと、最後に見せるのがこのカット見たら、やったってお客さんが思って、この立ち姿を毎回毎週見ることが US 感にしたるんだと、だから今でも若い人にもやっぱりそのそういうものを作れって言ってるわけね、なんか見てやっぱり心に残る、それはかっこいいアクションじゃなくても、ぐわっと振り向くね、あのキャラクターのマスクがバーンとこう止まって音楽がバチーン入ってね、あれがいつもかっこいいんだなっていう、そういうこうものをさ作る、それがみんなピーンとこう一つこう映画でもテレビでもさ、残るカットになるんだよね、アクションっていうのは流れるから、それも大事だけどね、だそういうのは重視したよ、あドラマチックにやろうと思って、だから監督ともカネちゃんどうするってこう聞かれるわけ、聞かれればいいよね、こうしてこうしてこうなってこうなってどうでしょうかって、あいいねそれでいこうって言われたら、分かりましたっつって、あとは受け継いでやって、監督とはこれで次はこうなりますってこうやっていけばいいのもね、監督は面白くねえなって言われたらね、どうしようかなって、これどうですかって、なんかねえのかって言われたらまた考えるじゃない、ね、でもそういうのがやっぱり、常にそれが毎回絵が違うからいいよね、そういう意味で考えるのは、そういう意味での考えるのは好きなん
です、はい、やっぱり天職ですわ、
数字語学そういう考えるのが嫌なんで、
計算とかねそういうのはないんだけど
大っ嫌い、
やっぱりその人とのつながりと、でそのスタッフさんと、特にあのカメラマンの方なんてお話もありましたけど、僕あのちょうど宇宙刑事ギャバン、あの30年前の、ギャバンから、まあ、ちょうどあの撮影の方に参加させていただいてたので、だから僕にとっても宇宙刑事シリーズというのはもうとても思い出深き、あれがまあこうやって30年経って、ね、帰ってくるのは本当に嬉しいことだったんですけど、まあ、当時アクション監督カネさん、あのね、誰でもちゃんと現場に行くとね、使ってくださるんですよね、もうどこの事務所だろうが、あのあいじゃあ兵隊来たっつって、はい、じゃあ誰だ、はい、誰でもいい、はい、じゃあ、はい、小野君来た、はい、はい、ってちゃんとね、使ってくる、例えば戦隊行くと、やっぱり十何人、やっぱり兵隊も多いからなんだけど、はい、あのじゃあとりあえずって言うと、やっぱりまずジャックの人を使うっていうのは、まあ、
優先順位、
やっぱりね、まあ、もちろんあの技量も分かってらっしゃるから、ね、多分立石の方もね、あのあじゃあお前来いや、みたいな感じになるんだろうけど、まあ、僕らもやっぱり、言ってるわけだから、
そうだよね、
やっぱりね、あのただねこうぼーっとしてんじゃなくて、あのやっぱり自分なりにやっぱり頑張ってやれたらいいな、どうしたらいいかなと思って、 っぱりじゃあジャックのこと仲良くなろうと思って、
なるほど、
はい、だから結構あの先輩のお面持ちとかね、うん、なんかジャックの子が一人しかいなくて、はい、戦隊もんで5色のお面持ったりなんかそう大変だから、はい、いいよ手伝うよ手伝うよ、はっちゃんあれだよとかね、その頃それで石垣君とか八塚君とか、うん、で亡くなっちゃいました庄司君とかね、うん、あの辺の連中とこう一緒にこう仲良くさせてもらった、まあ、未だに、うん、あのなんかあると、なるほど、今度は300人だからよ来てよみたいな、ありがたいですけど、ね、でもその時にやっぱりあのカレンさんやっぱり、ね、いらっしゃって、で現場行くと、はいじゃあここ誰誰、はいはいはい、じゃあ君来た、はいはいはい、ついてくるから、はい、ついてくるから、そうそうそうとか言
ったね、そういう感じなん
だ、ね、宇宙刑事ギャバンに行くのが楽しみでしょうなんです。でもちろん戦隊も大好きだけど、はい、やっぱり現場での達成感というか充実感はね、宇宙刑事
ってね、ワンカットでもね、はい、ツーカットでもね、やっぱり出演者はやっぱり来たらね、はい、出てどんなに恥だろうが何しろがやっぱりやりに来てんだからね、
はい、
うん、ただまあそれはあの危険なことをね、例えばあの分からない人に無理してあこうやってやってくれっていうのはそれちょっと危険だからね、はい、そういうのはまあ知ってる人でこうできるかってやって、うん、でも他のことは他でもできるからね、うん、あのやっぱり人数も多く見せないといけないしね、はい、何もそういったの俺もちょっとそういう経験があるから、
はい、こ
うやられた、
あ
やっぱり下手な時っていうのは、うん、あ君ちょっといいよって、うん、やっぱり使うよその研究会の人もみんな使うわけ、はい、自分のところ、はい、
う
ん、で何かある時には、うん、じゃあ入って、はい、一番最初にパーってやられてわーってやってもう倒れて切れちゃってってこういうわけ、ね、でもそれってやっぱり出に来てるからさ、うん、やっぱりこうな、はい、よく考えれば、はい、その人のみんなったら来てるのに使われないっていうのはやっぱりね、うん、悲惨なんですよやっぱりね惨めになるんだよね、だからそれはワンカットでもみんなと一緒に出演者として、で僕は今監督やっててもちょっと話は飛ぶけど、はい、あの来た人はうちの子だろうがよその人だろうが関係ない、
うん、
出演者だもん、
うん、
うん、それで俺に対してもあのうちの子が、うん、上下関係これ一切ない、俺は監督、あと出演者、
はいはい
はい、うん、だからさん付けでも呼ぶし、
はいはいはい、
後輩でも何々さん入ってとか、
はいはいはい、
何々ちゃん入って、はいはいはい、怒ったらてめえこの野郎ってやるけどね、
それ誰であってもね
それそれって一緒だよね、
はい、いやでも嬉しかったですね。だからでね、結構立ち回りも使っていただいて、シャリバンの、ね、最終回は、ね、コンテナから落っこちもやらせていただいてるんですよで、だからうわいいのかなって思って嬉しかったですね。だから、
ね、もういや結構やるんですよ彼はやっぱりキャリアがあるから、
いやありがとうございます。
で一見あの他の連中うちの子なんか出てもやっぱりほら結構太いから、
はいはいはい、
うん、動きがほら、はい、ね、慣れてない鈍いと思って知ってる人は分かるんだけど、そうじゃない人は、
はい
ね、
あの動けないのではないかと勝手に
彼さん大丈夫うち変わってやるよあそこって、はい、彼やったり他の人やったりすると、
はい、
変わろうかっていうか、いやいや大丈夫だあのぐらいできるコロンと転がってこう、ああそうそうそれでいいってさ、
はいはいはい、
でじゃ僕ら知ってるから、
はい、う
ん、まあ一応ね大丈夫って怪我しちゃったら困るからねでもね、
はい、でもでもね金田組は本当にすごくそういう当時も嬉しかったし、なんかそれがまたこうね、時代を壊れしながら、で去年そのオールライダーをね
捉え
て、ライダーカネさん出してくださいよと言ってよって
そっか
まだカネさん撮ると思わなくて、知ってたらもう年賀状に出してって書いたと思って
ねえ、
たもうさ今年は、
ね、
念願かなって、まあでも寒い日だったです
ね、
スーパーヒーロー
対戦は、ね、あの日1日だけだよ、
はい、そうでしたね、
あの400何十人、はいはい、500人近くした、
はいはい、
それまで晴れてたり、
うん、
寒いんだけど
年末年始ずっと40日間ぐらいいい天気だったんですよね、
大体冬はいい天気だもん、
はい、
それが雪と風だよな、
はい、ねえ
晴れ男の俺にしてはね珍しかった
、
でも強引に撮ったけどね、
ねえ
だからピチャピチャのとこでも、うん、あ今晴れた行くぞ、
はい、
みんな走って走ってともう何回もね、
はい、
もういいから走れーって全員来た走れ
走れ
走れ
いいから走れ
そうそうそこ入ってないからもっとだからって言ってね、もう騒ぎながらね、
はい、
オッケー次こっちっつってやったもんね、あの絵だよな、
はい、あの絵ですあの絵です、今また DVD がねあの発売されてるんで、また CM があの絵がまた使われてるんで、
オールキャストのね、
はい、バーンと出てましたね、で兵隊もちょっと合成で多くなってるんで、そうそう何体か僕いるんです、
そうそうそうそう
同じ絵に何人か僕いるんです、あこの後ろイソギンジャガーの後ろだとこの一番右の端っこ俺とか、ね、思いながら、やっぱでもあのまあ寒かったですけどね、あれはでも嬉しかったですね、そういう場にこう参加させていただくことができて、
ね、みんな
か
わいそうだったけどね もう申し訳なかった、正直言って。あの時はもう言葉をね、申し訳ない申し訳ないって言ってられないけど、もう制作にはとにかくみんなこんな冷たい思い寒い思いしてくれたんだから、ちゃんとケアしろよって言ってあるけどね。でもまあとにかく400人ぐらいだから、もう飯食うのも大変。
そうでした。トイレも大変でしたしね。
トイレも大変、もう着替えるのも大変、
大変で、
ね、それこそな、ね、それで本番回すぞって言ったらパーって雪が降ってくるから、はいはいはい、ちょっと待ったそのまま動かないでって10分15分みんな
スーツ薄いですよね。
そう
もう寒いんだよ、やっぱタイツ一枚やな、それ俺ら動いて木のところで寒いな
寒いやって
まだだダメだこれ取れねえやなとかやってるけどさ、こんなことやってるけどね、みんな立ったままいい加減にしろよ冗談じゃないよなってみんな300人ぐらい思ってんだから勘弁してくれよなんてな。
そうそう、僕らあの悪者だったんで、あのヒーローたちの全容が見えるわけですよね。でこうすると全員がね、やっぱカメラ回ってるとすごいんですけど、やっぱ回るまではね、みんなブルブルブルブルブルブルブルブルブルってね、みんなおいヒーローがみんな震えてるぞって。で唯一ちゃんと名乗りをしてるのが豪快グリーンだけだったと思ったら、ただあれそういう名乗りじゃないんですよ、あれ膝さすってるだけだよ。偉いなグリーンはだって、覚えし偉いななって。寒かったって、ね、みんな
最悪だった ね,
ね, ねあれで現場はでも逆に語り草になってね、あれはもうなんか
伝説になっ
ちゃう、伝説になって、ね、早くも伝説な感じでね。
でもまあ今となりゃね、やっぱり晴れてもらってね、あのみんな来てもらって万全の体制で、まあねいい意味でそのやっぱりもう少しこうホットな思い出をね、やっぱ一般の人も来たんだよね。
あそうでしたね、やっぱ人足らないからね、
こういう関係者も大野さんみたいにいろんなで知ってる人も含めて、あの他の人もそうなんだけど、いろんなチームから来てもらって、一般にも来てもらったわけ。そういう好きなね、ねプロじゃないんだけど、そういうこうちょっと来たことあるっていうのもやっぱり人数いるから、はいはい、でこう全部来てもらったんだけど、はい、そういう風に考えるとやっぱりあの、クソ寒い ねただ楽しかったじゃなくて寒かったよっていうイメージも俺さ、でもやっぱりねカットはね、はい、ほとんど紹介したよ、
はい、
一応、
はい、
もう盗みだから雪降ってても絵に映ってるけどね、
はいはいはいはい、
もうあの本編で消せって、はいはいはい、雪消せって雪消したんだ、
ね、雪消えました、でぬかるみは消えません
ぬかるみは消えませんからな、ポンって切り返したら晴天だしな、ポンって切り返したらみんなガタガタガタガタ。
いやでも全員がブワッとそのオーロラから出てくる下の下りっていうのはやっぱ泣けますね、あのシーンっていうのはやっぱりこうここは CG じゃないぞという、本当にこの300人400人の、ね、まあ、スタントマンたちがねバーッと駆けつけて、全ヒーローがバーッと駆けつけてくるで悪者もダーッと来るみたいな、あのカットに嘘がないから、
そうそう、ね、やっぱりさ、はい、作る時もなんかいろんな出方っていうのあるんだよね、それは際どい出方で CG 使おうが、合成使おうが出るんだけど、やっぱり逆にもうちょっとやっぱりオーソドックスに、もうやっぱり来てるんだもんね、はい、もうみんなだから、ね、うん、まあ、ちゃんとキャラクターも揃える時も、いや全部揃えなきゃダメだと、あれ正直言って変な話だけど、悪い風に言ったら本当は300、例えばね、300人欲しい、300人いるんだと、キャラクターが、で200人いりゃ300人いるように見えるって、これもあるんだよ、
ね、取り方によってはそういう
のも分からないから、はいはいはい、だけど俺は300人くれと、ね、だからみんな何も300人しか取るわけじゃないからね、
いや
300人で着替えさせないで取るわけだから、ね、それでやっぱり、人たち来たんだからやっぱりそれをできるだけ、もちろんその日に取れるだけやっぱり10人ね、はい、5人5人5人5人20何人だよな、
はいはいはい、
4つの戦隊チームがね、走ってこいってさ、走らして、こっちも走ってこい、走ってこい、走ってこいってね、それでやっぱり20人20人20人20人でさ、はい、これ80人だ、はい、まだ80人
だ、80人だ、
この3倍取らなきゃいけないんだね、うん、それで全部さ、はい、やっぱりそうやって走って、こうやっぱりちょっとでも見せることでさ、もうで 0.5 秒でも1秒でも2秒でも3秒でもさ、見せることにやっぱりさ、なんていうのかな、やっぱり全部出たんだという、
はい
はい、作る方が快感持たなかったら堂々と、全部出てますよこれ、今ね、大手振って言えないよ、俺それは嘘つくの嫌だったから、制作さんに頼んでとにかく全部揃えてくれて、もうね50人減らそうと思ったら簡単だもん、それは制作費はさ、ね、50人分、バーンとカットして、
はいはいはい、
もう着替えさせてやればいいんだから、
はいはいはい、
もうでも あの時は全部揃えてさ、
全部言いました ね、
ね、
あの説得力ですよね。あの本当あの時にザーッと、おまだ来るぞまだ来るぞまだ来るぞってダンとカメラが、うん、クレーンでこうカーッと引いた映画が出た時にやっぱり泣けました ね、
ね、
うわやっぱりこの説得力だよな、
歴史を語るんだもんね、はい、やっぱりでパッと悪切り返したら悪が少ないんだよな、
そうそうそうそうそう
な、
そう、
だっていい方全部揃えたら、それはこれは揃えると、
う
ん、こっちは泣くぞと、まあいいと、
う
ん、150人欲しいところ100人でいいよと、
それでも、ね、じゃあワルの方ちょっとすごい嫌だった
んですよね、多勢に無勢でね、
多すぎるよ、
お前ら正義の味方だろ、弱い方いじめすんじゃねえよ、
そうそうそう、
こっちの人数少ねえじゃねえかって言ってでまだこっちのカンブレンが入ってるのが、はい、ジャックで も、 もうベテランクラスのね、横山君であったりとか、はい、岡本次郎君であったりとか、そういう連中がこう清家君とかこうわーっといるから、はい、来るなら来るよおいとか言いながらみんなです
いませんって言う
のなんだおいっつって、俺はもう戦闘員の子たちはね結構もうやっぱりエキストラさんというか、うん、すいませんとね、158センチの男の子、うん、身長小柄な男の子、はい、同じようにショッカーの戦闘員入ってるんですよ、うん、であのすいませんえどうしたのって言ったら、僕今日現場初めてなんですけどどうしたらいいんですかって言われて、向こうにいるのあれ敵なんだよだから好きあらば殺したいんだよ俺たちはなだからそういうつもりでこいつらぶっ殺してやるっていうぐらいのつもりでな、うん、刀持ってな走るんだよっつってた、うん、分かりましたっつってね、
こうやって演出家がいるからいいんだよこうやって走るんだ、いや本当だって、だって仕切れきれないもん、盾師だって仕切れきれないもん、それは、ね、だから武田君にアクション、
はいはい、
合戦シーンをね、
はいはいはい、
あれはもうちょっと長く撮りたかった
んだけどさ、
ブワー
ッ
て、ね、もう合戦シーンだよ、
はいはいはい、
言ってみれば関ヶ原の合戦だ、
まさにね、
うん、東軍西軍がうわーッてな、
はい
な
はい、
1000人、ね、2000人がぶつかり合うね、でもまあそういうシーンを、まあ、とにかくこう、うん、なシンプルに撮りたかった、
はいはいはい、
全部つけられない手を、
うん、
すいませんその辺みんな誰か適当につけて適当にみんなドミノ適当によし俺はこうやるやる、
はいはい、
そうだな大体20秒ぐらいつけてとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのでやったの、そ
う
そう、だって手前のとこだけちゃんと映るところはきちっとやってってつけてさ、だってそんなことやったら1日かかりだもん、
それ
できない、
そう、もう全ての場所で戦闘が起こってましたもん ね、 ね、
だからみんな好きなようにそのチームを作ってね、
はいはいはいはい、
あまりひどかったらそれは変えなきゃいけない、
はいはいはいはい、
でもそれを確かめてる余裕もない行くぞキャメラも走
れ行け
よいスタート、
スタート
A 見てだって A 見てグーってだって400人戦ってるのに全部見れないんだからなんか真ん中だけバーッて作って OK OK だけどもう一回撮っとこうかみたいな
お客さんはあれですよね、こう自分のそれぞれ好きな戦隊がはっきりと分かれていて、
そうそうそう、
私だったら10レンジャーとかをグーって見てしまうわけですよ、探してところす
ぐ
なんかそれぞれ別々にちゃんとついてるんだなと思って、
ね、そうそうそうそう、だからね、はい、であの時ねちょうど昼明けで立ち回り午後撮ろうってことになって、
そうそう
そう、で立ち回りの前にとにかく寒かったから、もうあ好きあらばねちょっとあったかいところでこうねでっかいあの温風機みたいなのがあって、はい、そこで八塚君と、
はい、
このが当たりながらついつい昔話をして、でもこうやってね30年経ってまた一緒に現場やって面白いよねなんて言ったりこう話してたら、であれ見たら周りにねこう休憩してるはずのね戦闘員たちが いないんですよ、あれどうしたのかなってふっと撮影場所を見たら盾つけてるよ、おいおいおいおいとか思ってやべえとか思ってこそーっと後ろの方から目立たないように誰かいねえかな誰かいねえかなと思ったら、ちょうど銀河マンがねいたから、
はい、
で知ってるけどデカレンジャーのデカグリーンをやってた三村君がねやったから、お三村俺入れてくれ入れてくれっでいいっすよっつって、三村君とこう立ち回りつけながら、じゃあこんな感じかねなんつってでつけて、
ね、時間があればね、はい、ちゃんとその本当は隅々まで絵だから、
はいはいはいはい、
やっぱり映ってるからね、
はいはいはい、
隅々までこうね、はいはい、でこのブロック、はい、うん、そこでこうやって、あ、そんなぐらいの感じ、それでこうやってってやりたかったけど ね、その辺はね、もうみんなに逆にみんなの、あそこはみんなの演出だよ、それぞれの、
はい、
それぞれの自分の分野の演出だから、うん、監督はただ用意スタートかけるだけだよできたかできましたって全然できてないんだよないいからやれ
もうだから武田さんがアクション監督の武田さんがトラメガを持ってメガを持っていいです聞いてください聞けこらいいかまだつけるなまだつけるないいか聞けいいかよしつけていいぞみたいなもうだからあいあいあい、ま、殺し合いだぞこれは殺し合い真剣にやれよおい分かってんのかあいあいとか言いながらなんかねそのなんかかねなんかあば現場現場来たな楽しいなっていうね、
うん、
そうするとやっぱ寒いの忘れちゃうね、
うん、
うん、だからでこれ困って困ってこうだな、じゃあさ、じゃあいよいよラストラストか今日のラストカットで、したらもう今度はゴーバスターズも入る。
ああそうそうそうそう。
でまだ見たこともないその時、ね、新番組でまだ、はい、まだ見てもいない。
はいはいはい、
であこれはゴーバスターズか。でそしたらでどうやって誰と誰と絡むか、ちゃんと絡む人を全部決めとけみたいな話になって、でどうしようかなと思ったら、今のイエローバスターやってる初塚、はい、初塚くんが。小野さん、小野さん、こっちこっちこっちって引っ張ってくれた。言いなりだから、ゴーバスターズと俺立ち回りみたいな。だからもう俯瞰でビューンって、あ、分かる分かる分かるみたいな。
はい、
んで、で、立ち回りどうやってつけんのって言ったら、今度はね、ジーク運動なんだよって、こうやって、なんだ、ね、え、もう切っちゃったのって、竹内、何、え、もう俺切られたのって、お前、これ、卑怯じゃねえかって、こんな立ち回りかよとか言って、これ、新しいんですよって、あ、勉強になるわって言いながら。でさ、それもちゃんと分かった、うん、現場で見て、おーと思って、やっぱり何より嬉しかったのは、あのエンディングロールで、うん、名前を出していただいて、
それはもう全員 ね
全員本当に370人、40人ずらーっとね、
出演者全部だもんね、
出ましたね。でもなんかやっぱりおー参加したんだなと思って、
そうそうそう、やっぱり ねタイトルはね、
はい、嬉しかったです
ね。やっぱ俺も若い頃やっぱり、はい、それこそあの普通の映画ってのはタイトルは出ないの、
はいはいはい、
例えばスタントマンとか絶対出さない、うんうん、スタントマンがやってるなんていうのは映画にはご法度なわけ、はい、
そうでしたね、う
ん、バレちゃうから、うん、昔は、今は堂々とね、はいはい、出すんだけど、ね、だけど、こう名前のものと自分の名前がやっぱりアクションして絡んでても乗ってない時あるわけ、うん、あのやっぱりなんていうのロールがあって、
はい、
本当は30人出てんだけど、うん、もういっぱいだから20人しか収められないって、はい、10人削るんだよね、
はい、
でそういうのは残念だよ、
はい、
でもそういうのは嫌いだから、
うん、
だからあの今回の作品もそれは前の作品もそうなんだけどね、エキストラ、エキストラ出した人も全部、は
い、いましたね。
ねえ、そうそうそう。
ね、
ま
あ、なんか確かにもう画面びっしり。
そうそうそうそう
読めなくてもいい。でも出せと、
うんね、
うん、これ DVD になったら見えませんって。いいんだ見やる。劇場で分かりゃいいんだよ。うん、
はい、ね、劇場ならバッチリ分かるから。
うんうん、そうですね。
うん、でまたしかもですね、スタント版がずらーっとあっても各プロダクションがいろいろ変わる中で、
う
ん、最後僕らフリーの人間が5、6人こう、
そうそう、それが一枚とまた違うだろ。
ね、はい、で最後にで一番最後したら。僕が止めなんですよ。
いいじゃない。
なんか嬉しくて、うわこんな素敵な作品にここ俺ここでいいのみたいな。ありがとう。でもで北川さんちの奥さんと英子さんと僕とでこう並んでて、おー止めじゃんみたいなね。あ、本当になんかいいね思い出をまたねなんかやらせていただいてね。で、まあ、皆さんからもちょっと今日は、
メールが
来てるんですが、
はい、
ちょっと一気にねもう来ちゃった
よね、駆け抜けましたね、
ちょっと CM 入れましょう。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ゲストで今日お邪魔してます金田治です。メタルヒーロー見てください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。というわけでですね、
はい、
ちょっといいよ今日は何回ためになるお話いっぱい聞いちゃってますけども、
やっぱりなんかこう、うん、違う視点で聞けるので、うん、すごく面白くて、
ね、
はい、
ね、もう今日また番組記録伸ばしますか、もう
可能性もあるんじゃないかなってちょっと思いました。
いいよ、松村キャメラマンの時間を越しますかみたいな、
はい、
まあそんな中であのメールもあの今日は金田監督に質問ということで来てますので、はいはい、お願いします、はい、
紹介します。ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレナさん、そして金田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
日本のアニメ、特撮、そのテーマソングたちは世界を一つにしていく力を持っているぜと私は最近そんな風に思っています。
うん、
宇宙刑事シリーズは私の一番大好きな熱い特撮作品なので、今回のギャバンの映画めっちゃ嬉しいです。今回は金田さんのご出演にあたり、ロボット刑事全話と宇宙からのメッセージ銀河大戦と喧嘩空手極真剣と、うん、女必殺剣危機一発を研究させていただきました。
もう全話見てますからね、これ、
ね、はい、
もうね忘れちゃった。
ロボット刑事はものすごい終わり方ですね。K は金田さんの K だと思ってます。
あ、ロボット刑事金田。
そうですね、はい、
あ、そうだったんだ。
それでは質問させていただきます。アクションスターはこうして作る汗と涙の特訓合宿というジャックの八丈島での猛特訓の映像を見たことがあります、うん、それは真夏の八丈島でジャックの新人さんたちが岸壁から海への飛び込みや空手、ランニング、スキューバなどなどいろいろな特訓を頑張っている映像でした。金田さんもあのような特訓を経験されたのでしょうか。アクションをしている方は普段どこでどのようなトレーニングをするのでしょうか。金田さん独特のトレーニングなどもありますか。マスターのアクションのトレーニングの話も聞きたいです。
あ、酒を飲むこと。
え？
それもあるね。
ある
ある。それもあるよね。僕はあんまり酒飲まないから。
ね、そうですよね。ね。
トレーニング。
そうね。はい、自分の。
そう、
そうですね。ま
あ、はい。
いや、僕はトレーニングっていうのは本当にもちろん当初ね、スポーツ会館とか、
はいはいは
い、ああいうところでその入った時に、うん、トランポリンだとか体操、
はい、
うん、それからあとは受け身、
はいはいはい、
うん、だけどほとんど現場で覚えました。あ、うん、やっぱり練習というのは危険なことをあえてやるところではないと、
はいはい、
もし危険なところをどうさばいていくかっていうところに練習の、うん、妙義があるわけで、
うんうん、
もちろん室内でも野外でも例えば、10メートルから飛び降りるとかそういうのはやりましたけど、
はいはいはい、
うん、実際には自分は結構その5年ぐらいしか現役やってないんで、あとは全部アクション監督に入っちゃったんで、うん、すぐなんだか知らないけど教える側に入っちゃったね、
うん、
だから自分のあまり経験値っていうのは現場しかないですね。
あ、
うん、
いやでも現場っていうのは覚えますよね。
そうそう、僕らは要するに練習は基礎なんですよ、
うん、
で基本的に現場でどうその基礎を、対応していくかと、うん、基礎さえできれば、例えば空中感覚、
うん、
それから受け身、
うん
うん、あとは今度は演技力、
はい、
それに尽きるから、
はい、
やっぱり一番難しいのは演技力かな、
うん
うん、だからスタントマンはただ落ちたり危険なことすればいいっていうことじゃなくて、
はい、
俳優さんの代わりやるから、
うん、
要するに演技をしながらやらなきゃいけないっていうところが大変だよね。
そうですよね、
うん、だから俳優やっぱり教えられたのはちゃんとお芝居しなさいよっていうのは言われた、
うんうん、
ただ落ちたりすることだけがそれは落ちる人じゃないから、
うん
うん、なぜ落ちるんだろうと、
はいはいはい、
なぜ飛び降りるんだろうと、うん、それによって飛び降り方、
はい、
またポーズ、
うん、
それから顔つき、うん、もちろん吹き替えだから顔はわからない、うん、マスクをつけてもそれは顔は見えないからじゃなくて、うん、やっぱりその表現力でちゃんと分からせろと、これがやっぱりよく言われましたよ、
うん、
ちゃんと芝居しろって言われた、
はいはい、
うん、それはだけそっちの方が重いね、
うんうん、
危険なことはもう常に体操だとか柔軟だとか体を柔らかくして、何事があってもやっぱりこう耐えれるようにして、もちろん腹筋筋力もやらなきゃ、それは常備やってることであって、だからすごい練習では危険なことってい
う
のはあまりやらない、むしろ現場ですね。
あ、そうですね。
で今の練習はみんなに教えてるのはやっぱり同じこと、うん、やっぱり基礎をやっぱりしっかりさしといて、それで初めて合宿っていうのあるね、今でも八丈島って書いてありますけど、あの頃はまあそれは多少ね無茶ぶりで飛び降りろってガンガン行くけど、あとは度胸もあるからね、
うん、
やっぱりいつまでも怖いって、やっぱりそこはグッと絞ってよしここは行くぞってやっぱり一つの気力がないと、やっぱり物事に対して、まあ、挑戦力かな、挑戦の気持ちがないといけないんで、やっぱり度胸を試すんで行け行け行けとこう気合を入れられるわけね。でもちろん空手とかそういうのも、それからランニングだとか、
はい、
乗馬だとかスキューバも含めて、
はい、
うん、合宿っていうのは、危険なことをやるところの合宿ではなくて、なんていうのかな、みんなで一つのものをこうその日にこう勝ち取る、うん、やり遂げる、
はい、
うん、それは100人いたら100人が全部同じレベルじゃないから、必ず上手い人もいるし下手な人もいるけど、そこを同レベルにするためには技術じゃなくてやっぱり気力かな、物事をこうやり遂げた、今日一日これをみんなでとにかく頑張ってやったんだと、うん、なんと団体生活ってそういうのがあるじゃないですか、うん、それをやっぱりこう気持ち、それで一緒に飯を食って、うん、お疲れさん、一緒に風呂入って、
うん、
で一緒にミーティングをして、 で明日に向かうっていう、こうそういうこう一つの気質っていうところを学ぶところだよね。うん、で合宿行ってすごい危険なことやるんだったら別にわざわざ遠く行ってやらなくてもいいし、八丈島も行かなくても、みんなで集まって一つのことをやり遂げようと、うん、それでそれぞれがやってるのをちゃんと観察する、観察力、うん、で自分がやって失敗しても関係ないと、堂々とやれと、うん、誰でも失敗するんだから、成功、頭から成功する人はいないんだもんね。で失敗したら次にその失敗をしないように何を得るかっていうことを、そういうところをこう学んでいくところの合宿だよね。うん、だスタントマンの練習もスポーツも多分ね、まあ、スポーツの場合は違うかな、やっぱりちゃんとそのね競技に対して取得しなきゃいけないものがあるから、うん、僕らはちょっと違うねそれはね。
でも今お話聞いて、うん、やっぱり声優の世界でもやっぱりやるのは現場であって、うん、こう普段の練習は基礎を作るっていうのはすごく話が、そうなんか先生から聞いた話とも同じだなと思いました、うんね、
はい、何でもいきなりできっこないからね、
あとやっぱチームワークをやるのが大事ですよね。
うん、それで僕らは危険なことをするっていうのは、うん、はい、やるプレイヤーがいる、うん、それ一人でやるわけじゃない、うん、それをこう補助する人、セーフティー、ね、例えばマットを持ってる人、うん、はい、うん、それからロープをちゃんと結ぶ人、うん、ね、はい、そういうものが一心同体になって絵を撮るわけだから、はい、うん、その目に見えない人たちのこう苦労も全部、うん、あのプレイヤーの時は自分がやる、はい、周りを全部固めてくれる、はい、そういう人が、信用して、はい、安心してできる、はい、うん、大丈夫だよ、それがあって初めてプレイヤーが自分のプレーだけをやれるわけ、うん、あとはみんなこうなんていうのか、みんな周りを固めて、はい、もし万が一ちょっと違ってもちゃんとマットをずらしてくれて、うん、体を受け止めてくれる人たちがいるんだと、うん、これ信頼度、うん、そういうものをこう団体の中で学んでいくっていうのが今まさに言ったようなところがありますね、はい、そういうものを作っていくのが合宿かな、うんうん、もちろん技もあるけどね、はい、うん、
例えば飛び降り高いところから飛び降りる時なんかは命を預けるわけですもんね。そうそうそう、ですからやっぱりちゃんと下で支える補助の方が必ずいる、だからあの、うん、今の G ロッソなんかの、うん、ああいうショーなんかでも、はい、もう必ずあのちゃんと下にみんな若手の人とかが、うん、あの補助でついてね、あれ流れた前とかね、うん、ちょっとその空中でね急にあのね、実際に飛べるわけじゃないからね、やっぱり落ちてる中でね、はい、どうしても、ね、あの勢いで前に出ちゃったとか、ずっと下の人がちゃんとこう前にマットをずらしてやるとか、そうそうそう、
空中感覚とかなんとかっていうのはちゃんとね、うん、プレイヤーが空中感覚をやって、うん、マットから足から降りるのか、うん、それとも背中から落ちるのか、うん、横から落ちるのかっていうのは、それは技術が必要だよね、うん、それはもちろん学びます、うんうん、でも今度はそれはプレイする人であって、うん、周りをいかにして補助するか、それをどう、一歩間違えたら本当死に至る危険なことだから、それを必ず補助っていうあの守ってくれる人たちが、その信頼関係があのやっぱりこうあの統率を取らなきゃいけないわけね。それが他人がバッと集まって見ず知らぬ人があってやるっていうんじゃなくて、常にそういうプレイヤーやる人、それを守る人が一つのプレーをちゃんと作っていくっていうところが、まあ、あの僕らは教わって今でもそれは守ってやってくる。
じゃ あれですよね、一つのこうかっこいいジャンプのシーンでも絵には映ってないけどいっぱい周りに人がいるっていう、
周りには何十人って人がそれを、うんうん、やっぱり映画作りとしてはね、うん、見てる人いっぱいことを撮ってる、うん、絵は絵に撮影、の被写体になってるのは2人しかいないけど、うんうん、撮ってる人は50人も40人もいるから ね、みんなそこに集中して自分の責任をちゃんと果たして、うん、総合芸術っていうのはそこから来てるよ、うんうんうん、
だから例えば僕らもその宇宙芸人の時もそうだったし、うん、あの戦隊のお邪魔した時もそうなんですけど、はい、例えば高いところで誰か飛び降りた、うん、で降りて無事に受け止めた、うん、時にその飛び降りた方がやっぱり周りの方にね、ありがとうございましたってジャックのね、挨拶で合唱でね、うん、合唱してこうありがとうございましたってこう、はい、あれがねすっごいもう今も昔もすごい素敵で、うん、でなんか本当にお互い信頼してるんだなって、うん、でそこでまたありがとうございましたってその合唱する、その光景がね、はい、本当に素敵で、ああこれだよな、やっぱそれがそういう合宿であったりいろんなところでやっぱり共に同じ釜の飯を食いね、うんうん、そしてだからこうチームワークを温め、そしてこう時には一緒になってふざけて飲み行ったりとか、ね、ふざける時だけは俺いるんだけど まあでも、あ、まだ来てますね、
はい、もう一つ行きましょうね、はい、ラジオネーム中さんからです。ショッカー大野さん、貝原さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは、いつでもいいよ、はい、
いつも楽しくラジオ聞かせていただいて、
ありがとうございます。
今回はゲストの金田さんにお聞きしたいことがございまして、メールをいたしました、はい、特撮だけでなくアクション監督や盾師として、テレビドラマや舞台を担当されておられますが、その中で盾やアクションを担当して一番印象に残っている役者さんはどなたでしょうか。ちょっとしたエピソードもございましたらそちらもお願いします。
お
なるほど、
いろんなねジャンルで活躍されてますから、はい、監督ね、
はい、
まあ、印象に残ったってちょっと変わったっていう方がいいのかな、
はいはいはい、
宝塚に結構行ってたんですよね、
はい、
歌劇団の方に、それで
知らなかった。
そうそう、宝塚歌劇団の、もうかなり前ですけど、
はい、
もう10年ぐらいこう常にある時、雪ぐ、何星組だ、雪組だ、花組だとかなんかいろいろあるんですよ。うん、それで宝塚に呼ばれて行った時に、やっぱり宝塚の人っつうのはやっぱり踊って歌うまく、もちろん芝居もやるんだけど、もう一種独特の世界があるわけ。うん、それで初めて行った時にやっぱりあのさっきも大野さん言ってたけど、やっぱりまあうちも似たようなことで、やっぱり団体で物を作ってる、宝塚っていうところで作ってるから上下関係激しいのね。でも本当にこう生徒さんを含めて出演者の人は、あの稽古をしてる時には一線に全部並んで稽古してるね。もう同じ、誰が上とか下はない。うん、100人出てたら100人が同じ。うん、廊下でもあったらピタッと止まっておはようございますとかこう言うしね。うん、うん、で俺も初めてあの稽古場にバーッと入った時にもう120人ぐらいいるわけね、
はいはいはい、
ダンサーから、
はいはいはい、
うん、それから主役から、うん、そういうシーンがあるから、うん、でピアノが置いてあって、みんな稽古着だよ。でバラッと入ったら、なんかいろいろこれからアクションつかなきゃいけないって、バッと入ったらみんな総立ちになっておはようございますってもう窓が割れそうな声するんだ。うん、で今日は、東京からお出かけされました金田さんにアクションをつけてもらいます、うん、わーって拍手してね。でもやっぱ気持ちいいよね、
はいはいはい、
うん、でお願いしますって、
はい、
で、まあ、つけてくださいって言って、もちろん今度は本業のアクションつけるんだけど、うん、やっぱり普通の俳優さんとちょっと違うから、
うん、
やっぱりこうアクションっていうのは手慣れてないのね、
はいはいはい、
うん、でもまあ必ず時代劇やったり、例えば洋物をやったり和物をやったり、それはあのボディアクションってこうパンチやったり蹴ったりするのもある、洋剣を持ってアクションしたりね、時代劇を持ってアクションしたりするやつも時にはこうやってるけど、まあ俺なんか結構ハードの方だから、もう最初はこう見た時にあのとにかく、この人たちできんのかなと、こんなね貧弱でできんのかな、でもねやる。それでね俺感心したのはね、うん、覚えるのが1回で覚える、
はあ、
早い、
あ
これか、みんな歌も含めて踊りも含めてこのペースで全部覚えなきゃいけない、芝居もやらなきゃいけない、俺全部それをね、で盾なんてい
う
のはまた一種独特じゃない、感覚が、
うん、
でそれをね全部1回で覚える、うまくはない、でも覚えるのが早いから助かるよね、
は
いはい、で俺70人のダーッとこう入り乱ってアクションするの、はいここブラック、こうやってああやって、これは一人ずつちゃんとつけていかなきゃいけない、でつけていって、あのうまいとは言わない、下手とも思わない、うん、でもちゃんと覚えるの、
うん、
で、宝塚だからこそ一種独特のそのやり方が、あのなんかスタイルがあるわけね、と思った。自分の思うようにこの人たちやっても絶対できないと思った。それは違うもん、ジャンルが違うから、それには時間かかる、
うん、
分かった、宝塚の人のスタイルでアクションをやればいいんだっていうのを発見した、うん、そしたらそれなりに見える。それからここぞと思った時にはダメだこうだもっと腰入れろとか、こういう風にもっと緊張感出せとかやっていくっていうのを覚えたね。でそういう意味で普通の盾をつけるのとそこが大きくこうなんていうのかな、その誰かじゃなくて、そのなんていうのかな、そういう、まあ、劇団っていうかそういう俳優女優さんたちだね、みんな女の人たちだから、
そうですよね、120人がダーッと全員女性、女もそのに、
そうですよ、
わ気持ちいいですね、
うん、それで帰り際にお疲れ様でしたって5、6人飛んできて、私ジャックに入りたかったんですとかなんとかっていう人もね、
おいおいおい、
いやうちに入るよりここでよかったんじゃないですか言ってあげたけどね、やったって今やってんだもんね、
はいはいはいはい、
それとあとはやっぱり印象に残ってるのは菅原文太さんかな、はい、
文太さん、
はい、うん、文太さんも、あの警視庁殺人課っつってさ、
はい、
東映でね、
はい、あの
もうお亡くなりになった春道コーポレーションの春道さんが、もう健さんをね育ったり、ずっと、それから鶴田浩二さんも育ったり、呼んでもらって、それで文太さんが、まあ文太さんで言っちゃダメだな、菅原さんが主役で撮るっていう、まあ千葉さんもゲストで出て1時間のね、刑事ものなんだよね、刑事上殺人家っていうのはすごいあのタイトルだけど、
すごいですよね、
いつでも殺してもいいっていう殺人家だからさ、まあ殺人家っていうのは、あの殺人をメインにしてる事件を扱うね、で菅原さんも、あのやっぱりあのアクションしなきゃいけない、で最初挨拶しただけ金田栄之助、初めて僕はその、菅原さんと会いたいして、はい、でちゃんと監督なんかも推薦してくれて、俊道さんなんかも初めてだった、で千葉さんとこからの若い衆でいるんだったら、そこからアクション出した方がいいんじゃないのかと、今までのアクションと違うもっとハードなものを作りたいっていう意味もね、思って、で僕らもあそういうものを求めてんだなと思って、分かりました。で菅原さんっていうのはそういうふうな出じゃないじゃないですか、もうずっとあの仁義なきでやってきた人だから、アクションね、千葉さんはアクションやってたけど、ねえええ、そういう人にやっぱりこうハードなアクションをつけるっていうのはちょっとあれだったんだけど、でも菅原さんもやっぱり、あのすごいね、熱気を持ってやってくれた、あの年だから動けないとか年じゃなかったんだけどね、そういう動きっていうのは一切千葉さんみたいに動く人じゃなかったから、そういう動きの芝居を、アクションはしてないから、でもやるよ、動きますよ、それで菅原さん の, あの独特なね、あの銃の使い方とかさ、それからアクションもやっぱり菅原さんもよくやるよ、でやっぱり印象ってよく可愛がられた、本当に可愛がられた、そういうので、だから俺も半分菅原さんにも変な意味じゃなくて、ちゃんと終わっても盾は終わっても俺は絶対帰らなかったもん、やっぱり菅原さんのまだ別なシーンがある、お芝居のシーン、それ終わるまで俺待って横についてて、付き人じゃないよ、ちゃんと付き人がいるんだけど、あの話し相手になったりして、で終わってからお疲れ様でしたっつって返してあげて俺帰ってたもん、だからあのよくやってくれましたね、でやっぱり自分の作品だから、やっぱりアクション監督に、俺がどうすればいいんだっていうことを求めてた、だから俺も一生懸命やった、でそういう意味では、僕はあの菅原さんがああいう刑事物をやったっていうのは、まさに初めてなんで、評価は高かったよね、ああ菅原文太さんもこんなことやるんだって、やっぱりイメージがほら、
そうですね、仁義なき戦い、
仁義のイメージが強いから、それがちょっと印象がね、強かったですね、大きく言えば、
いろんな方とやっぱりやってらっしゃるから、ずっとこう、アクションアクションアクション、それが特捜ロボジャンパーソンからいわゆる
監
督になられて、
監督になんでなったんだかよくわからない、だって監督やらせてくださいなんて一言も言わないもん、
ああそうなん
ですか、言わないよ、僕監督やらせてくださいよって言わない、言わない、そんなもん夢にも思ってなかった、アクション監督でやってた、たらプロデューサーが含めて、それは半分お酒飲み行ったりねして、金ちゃん、あんた撮れるよ、撮ってみなよとか、何を言ってんですか、なんかやってたんだから、他の監督もいて、いや、金さんだったら撮れるよとかなんか言って、冗談じゃないよ、芝居なんかつけられませんよとかなんて、いや、芝居なんかあんなもん、役者がみんなやってくれるから大丈夫だよ、用意したとかけりゃいいんだなんて、勘弁してよなんて思ったんだけど、なんかそういうことを言ってて、何ヶ月か経ったら、金さん撮ってみるっつって、いや、やめてやめて、冗談冗談冗談、そんなんやめてよなんつったら、いや、やってみなよっつったら、いや、みんな金やんなやんなよって、でみんな賛成してくれたから、大丈夫だよ、もう芝居は全部役者やってくれるし、他みんなキャメラマンもいるし、金さん知ってんだからやれるよねとかなんか言って、そうだよそうだよなんて言ってくれて、あそうなんて、そういうのでやらしまったんだから、本当よ、それは俺はすいません、俺も監督やらしてよなんて、そんな一切なかった、そんなつもりを、そんなおこがましい監督なんてのはもう目の目上のさ、
その上みたいなね、もう
そうそう、上のそういう人で、それに対してアクション監督っていうのはこう、なんていうのかな、女房役で、監督どんなの欲しいですか、こんなのでいいですか、あこれでいいよ、ここでってやってきたと、そういう時代だ、あの時代っていうか時だったんだ、
そうだったん
ですか、それで撮らせてもらったの、でも撮るからには、どうやってやればいいんですかなんて人に聞けないから、とにかくできるような顔して、俺はこう撮りたいと思ったら撮ってきただけ、で勉強しながら撮ってきた、 でそこの時にやっぱりみんなキャメラマンもしてるし、うん、周りも照明部さん、うん、美術さん含めてみんな制作も知ってたから助かったよね、うん、はい、応援してくれて、うん、あのやってくれて、はい、で最初撮る時は普通は日数があるんだよね、うん、この日にちで撮ってくださいってあるんだけど、はいはい、金あんだから少しはいいから、うん、もう2日や3日伸びてもいいよとこう言ってくれた、うん、だって計算できないもん自分の頭の中で。うん、でチーフ助監督さんっていうのはいるんだよね、うん、はいはい、その人がやっぱり助けてくれて、
あ、なるね、
うん、演出は自分でするけど、はいはいはい、こんなんでいいのって聞いたりさ、いや、いいんじゃないのとか言われちゃって、はいはいはい、あ、そうって言って、うん、で絵を見て、はいはい、なるほどこうなのか、あ、こうすればよかったなと思いながらも、うん、今度はこうしようとか思いながらも、うん、じゃあまた次撮ってみるっつって、はいはいはい、まあ、ありがとうございますってこう撮らせてもらって今にこう来てるんですよ、ね、本当に全然自分で撮らせてくださいなんて言った覚えもない、はい、そんな恐れ多くも、だって演出なんかやろうとも思わなかったんだ、
あらららららら、
自然に学んできて、はい、今は一生懸命ね、はい、言われれば、はい、もういつも僕は正直言って言われたら、はい、これ初めての作品だと思ってやってるから冗談抜きで、
は
い、そういう意味では自分偉いなと思って初心に帰ってやってるって、
はいはいはい、
スタッフはみんな知ってる、うん、みんなはもう巨匠何やってんですかなんて俺に言うよ、
そうですよ、
何が巨匠だよ、みんな 俺に言わせたらみんな先生だよ全部先生だよ、
うん、
よろしくお願いします、はい、皆さん、あの新人の監督ですよろしく、みんなわーって笑ってるけどさ、
はいはいはいはい、
中にはあれ何が新人だよなんて思ってるかもしれないけど、ふざけたこと言いやがってと思ってるかもしれない、俺本当にそう思ってやってるから、よろしくお願い、テレビでもね、
うん、
毎回そう思ってるよ、だって一つの作品ってのは終わりたらもう終わりなんだから、
はいはい、
次作品やるときにはまた新しい作品だから、ね、スタッフも中には帰ろうばね、
うん、
それとやっぱり仲良くやっていかなきゃいけないもん、みんなと、はい、
そうですよね、
うん、やっぱりね、そういう意味で本当本当そうよ、毎回また新しい作品を始めてやるんだな、
うん、
でも周りの人は知ってる、
うん、
うん、そういう意味でやってるから、
くしくもその監督デビュー作が特装ロボジャンパーゾーンという、
はい、
ロボットの刑事が主人公なんですね、
そうなんだよな、
ね、完全にロボットでした、ジャンパーでした、
ね、あれなんかこう、はい、警察手帳出したね、
そうそう、ガーッと出してね、
はい、
あ、だから変身しないね、
そうそうそうそう、
だからジャンパーを脱いでって、
ジャンパーソン、
ジャンパーソンっていうね、
すごく見てました
ね、だからご自身であのずっとスーツアクターでやられた時の作品がロボット刑事金田、
ね、いつの間にか
刑が
ロボット刑事っていうのは今映画でやったら面白いかもしれない、
いやもうそうですよ、
スタイルをバーンって書いてロボコップとは違うのを作るからね、
向こうがパクってますからね、
そうそうそう、
向こうが何でもね、ハリウッドから帰ってくるとね、なんかありがたがあるけど出してんな、日本のが出してるぞみたいな ねスターウォーズだって飲んだって、これ兵士人情らしいんですだろうこれとかねいろいろね、70年代のね我々がこう見てた作品なんかのかなり、まあ、それこそスピルバーグとかね、
そうそうそう、
ルーカスとか皆さんやっぱり日本のそういう作品大好きでね、それこそだって宇宙刑事ギャバンとかの当時まだビデオテープとかをね、あの来日してきたそういう監督たちが必ずその辺を買って持って帰るっていう、
ネタ探し
をね、ネタ探しをねするっていう、で向こうで金かけて、もう2桁ぐらい違いますから、そうそう、ね、
何十億だもん ね、
ね、こっちすごい V シネマの金額だって取っちゃうんだから、そうそう、ほんでいいもん取っちゃうから、だからもう依頼がもう引く手あまたですよ、もう今や、だからね、本当にその、まあ、スーパーヒーロー大戦、さっきお話ししましたけれども、
はい、
ね、ぜひじゃあスーパーヒーロー大戦の宣伝来てくださいよなんて、
そうです
ね、ちょっと、まあ、捕まらない監督、忙しい、
ね、
なんでどうしたんですかって言ったら、いや、あの、特命戦隊、
そうそう、今年は、ね、今年はちょっと立て続けにね、
はいはい、
順番にね、
ね、スーパー戦隊ついに監督やられるんだみたいなね、でね、はい、ゴーバスターズといえば、
はい、
この監督された、ね、金谷さん監督された、
はい、
ディレクターズカット版が出るんですって、金谷さん、
そうです、
ね、
ぜひ、
ディレクターズカット版、は
い、これいいな、
テレビでディレクターズカット版出るのは珍しいですよ、
珍しいですよ、
多分これっきりになるんじゃないかなと思います
ね、絶対個人的には豪快じゃの33話のディレクターズカットもあのカットされた新堀さんと神尾ちゃんと俺の立ち回りシーンですあーもうでも今回この金田組は、ね、ゴーバスターズのいわゆる金と銀のこれまた金と銀ですね、
あ、そうでした、金と銀の、
ね、
うん、
シルバーと、はい、ジンと、はい、ね、登場シーンでございますから、うん、その回を、金田監督が演出されてるんですが、これがなんとディレクターズカット版として、11月の21日に発売になります。
じゃあこれテレビで出てなかったシーンも見れちゃう。
そうそうそうそうです。
ちょっと入ってますから、ディレクターズカット版っていうのは、はい、本当に、うん、要するにテレビの、はい、番組内で収まらないカットがあるんですね、それをこうちょっと足して、
はい、
それで話が少し長くなると、
はいはい、これお得ですね、
うん、お得です。
見れなかったものが見れるわけですから、
ぜひぜひ
これはぜひ、お買い求めいただきたいなと思うわけでございます、はい、11月の21日発売でございますので、
ありがとうございます、
ね、さあ今度タイガー&バーニーがあって、はい、ね、で今度ギャバンがあって、はい、ギャバン、ねえ、やっとこうやってね来ていただいたんですけれども、まあでもギャバン、ね、まあ、いよいよ今、はい、まさに、はい、公開されてまして、
はい、
私たちも見に行きました。
はい、見に行きましたよ。
いや
ありがとうございます。
いや泣ける、泣けた泣けた、ね、まあ、もちろんこれからのご覧になる方もいらっしゃって、あんまり細かいことは ね、 ね、細かいことは言えないですけどもね、とにかく大場健二さんかっこいいし、
ねえ健ちゃん
ね、やっぱりそのギャバンの、うん、やっぱりもちろんハードなアクションでありながらも、うん、やっぱりそのギャバンのちょっとかコミカルな感じのね、やっぱりケンジさんもそういうちょっとこうね、あれみたいな感じのやるじゃないですか、うん、それがもう十分にやっぱり出てて、うん、でちょうど、まあ、子供たち、今の子供たちはこの間の、うん、豪快者対ギャバンっていうのでね、一応子供たちが普通に、うん、あギャバンだって知ってるっていう状況の中で、うんうん、でテレビの方にも登場してね、そうそうそう、ゴーバスターズ出てきて、はい、そして今回このいわゆる宇宙記事ギャバンザムービーという、うん、当時もなかったですよ、映画
ね、映画撮らなかったもん ね、
あの時はまだね、で30年を経て、だから当時アクション監督だった金田さんが、うん、もう映画監督として本編を、撮られたという。
楽しかったですよ、
ね、これは楽しかったでしょ
いや懐かしい、楽しい、
そうですね、
うん、そういう、 こう思いがあって、うん、でもまさか、そういう話はチラチラチラと数年前にはね、うん、
はいはいはい、
それはやるぞじゃなくて、うん、ギャバン映画にしたらいいのに、ああそうだよな、うん、面白いかもな、うん、でもな、もう古いしなとかなんかね、そんな話もしてた、それがこう話がね、本当に撮るでってなってさ、まさかやるとは思わなかった、でも本当光栄でしたよ、やっぱり光栄でした、
うんうん、ね、どうですか30年前の時のギャバンと、まあ、今のギャバンと、うん、まあ、見比べてっていうのは変なんですけども、うん、例えば当時はやっぱり宇宙刑事ギャバンというのは、うん、やっぱ画期的な作品だったんですよね、うん、今までいない、ね、ライダーでもない、うん、戦隊でもない、うん、結局その新しいヒーローを想像するという中で、しかもそれが銀の、ね、メタリックなヒーローがっていう、うん、
なかなかかっこいい ね、
ね、うん、で困るのはとにかく映り込みが大変だっていう。
そうですよね、
全部映っちゃう、
ね、映っちゃいます
ね、うん、当時30年前は超アップ用っていうのがあって、超アップ用っていうのだけ本当キラキラ光ってて、うん、いわゆるアクション用とかって割とスモークな感じだったんで、まあそうではなかったけど、今のやつはアクション用もまあ
キラキラして
カピカです、
ね、技術の進歩といいますか、素材がね、そうそう
そう、素晴らしいよ ね、
ね、だから全部アップ用っていうなぐらいキラキラ光ってたと思うんですけど、現場は大変だったんじゃないですか。
だから全部、もう同キャメラ入っても360度映っちゃうからね、
はいはいはいはい、
だから撮って例えば移動してスーッとアップに寄った時も必ず移動車も映るし、うん、カメラも映る、そうするとやっぱり後で消さなきゃいけない、う
ん、
それはもう正直言って合成処理して、だから奥のずっと向こうにあるトラックまで入っちゃうわけ、こう丸いから、全然キャメラのアングルに入ってない向こうでさ、待機してる立ち前やってしゃがめーとか、土、木になれとか土になれとか、そうそうそうそう、みんな動くなーとかなんか言っちゃってね、ね、動かなかったらちょっと黒っぽいで分からないとかさ、
はいはいはいはい、
盗み盗み撮ったけど、ほとんどでも 80% はやっぱ消してもらった、うん、それはやっぱり今のね、うん、技術力で全部合成処理で消してもらった、うん、撮るのは普通に撮ったけど、うん、そうでなかったら撮れないもん、
うん、あ
もうだってキャメラは近寄れないじゃない、
うん、はいはいはい、
う
ん、俺レンズ
思いっきり動けばさ、
はいはいはい、
うん、必ず映るんだから、
はいはい、
うん、それは大変だったよ、
ですよね、
うん、最初は頑張って映らないようにやろうと思ったけど、うん、そうすると撮影に弊害が出てくるからね、うん、どうしてもやっぱり、うん、限度が出てくるから、もっと自由にこう行きたい場合には、
う
ん、映り込んだらそれは消さなきゃいけない、うん、もういい、全部消せ消せ消せ、うん、そのうち全部全カット消せしょうがない、うん、
まあ、でも もそれはいい技術がね、まあ、あるから、あるから、いやもちろんだから逆に全然気にならなかったので、むしろあれっていうね、あそうでも、まあ、逆に言うとその当時なんかはその CC がない、だからそういうこと幕空間の中での二現象なんですよ ね、
とかね、
なんか土星の輪とね、なんか上で立ち回りするみたいなのが、あれね、ハーフミラーっていうのをこう置いてね、そこね、まあ、黒バックのところねギャバンと怪獣立たしといて、それで、あれもうちょっと、もうちょっと階段上だな、もうちょっとななんて言いながらカメラマンの方が言ってね、で二現象撮るよなんて、最初何言ってんのかなと思ったら、その野口龍さんが描いたイラストがこう、うん、ハーフミラーにこう乗っかってて、で半分斜めの状態でカメラからレンズから斜めな状況でこう映り込みながら向こうの被写体であるギャバンと怪獣を映すっていうね、だからすごい、
それにちょうどこう絵の、はい、例えば土星に位置をはめ込んじゃうわけ、
ね、
それは合成じゃなくてその現場でもうちょっと上下、ね、ああ今乗っかってる乗っかってるとかなんか言っちゃって、ね、だからもうキャメラずらせないよね、だけどまあそれっていうのはやっぱりまあ今言ったら申し訳ないけどお金かけられない、自由にその合成使って何でもやるっていう世界じゃないし、現場じゃないし、それで限られた中でただ普通に撮ってても面白くないし、ね、特にギャバンなんていうのは幕空間なんて異質空間入る、そうするとなんかただ色変えて撮ってもしょうがないから、なんか面白いこと考えなきゃとか、なんかそういうふうにみんなアイデアを出し切って現場でなんとか工夫して撮れる方法を考えたのがそれだったわけ。それで土星の輪っかの上に人をやってるのも面白いね、これはもうね、アイデアで、ああいいんじゃない、じゃあハーフミラーで使ってやろうっていうのを現場で撮ったわけね。そうでなかったら、やっぱりああいう絵は出来上がらないもん、
ね、だから逆に言うと本当それまでないね、まただからそういう手作りでやってたんだけど、これは僕らは本当に新鮮で、ファンタジックなその絵柄でね、やっぱあれは、あ宇宙なんだな、あ幕空間ってそういうことなんだ、現状の世界ではないんだっていうね、なんかそれをすごい鮮烈にこう覚えてたし、でその他にも、まあ、例えばレーザーブレードとかね、あとやっぱスターウォーズで向こうはもうね、なんか合成使いたい放題でこうやってるけど、こっちはそうはいかねえと、なんだ蛍光灯かみたいなねでもあれはアイデアですよね、
蛍光灯、蛍光灯最初はちょっと抵抗があったけど、うん、だって、はいはいはい、合成したらちゃんと剣は尖ってるじゃない、ね、で蛍光灯になったら丸ってなって細いし、はい、で周り尖ってないわけ、こっちの方が、
はい、
先っちょまで尖ってない
ん
だ、
ね、
ね、だからコードを引いて、全部体の中コード通して、足から通してこっちでスイッチ入れて、毛糸をこうだパチャパチャパチャって光った、さあ行くぞって、ね、でこう振り回さなきゃいけない、
ね、
何本割ったか、
ね、
ピュパチッ、ダメだカット、
中止、はい、修理します、2時間撮影中止みたいなね、
それでやってた
んです、ね、でも あれ でも僕らもずっと携わらせていただいて面白かったのは、あの蛍光灯のレーザーブレードもやっぱりどんどん進化していって、ギャバンの時ってまだいわゆる今金田さんおっしゃったけど、そのコードで、いわゆる電源コードを体内に通して、ね、当時村上純さんがやった、村上さんの足元からこうコードが出てて、でその俯瞰から上から撮るときはドライアイスをスモークを焚いて
見えないようにして、
でもたまにこれ勢いでバッとやるとちょっとこう地面がスッと見ると一瞬チラーなんていうのがねあったのが、シャリバンぐらいになってくると、
はい、
コードレスにな
って、ね、そうそうそう、
いわゆるコードいらない、
は
あ、塚のところにね、持ち手のところに電池を仕込んでおいてみたいな、どんどんどんどんこうスピルバンあたりになって今度はツインブレードとかで両方から蛍光灯でおいおいどこまで進化するかなんて思っててさあ今回も蛍光灯はどうなのかなって思いながらねまあでもちょっとぜひね、やっぱ今回その合成系のね、これまた、はい、やっぱ CG のギャバンはまた素敵ですね、これはね、今回見せ場いっぱいもちろんありますし、
まああんまり CG はね、今回は、普通のショットの時あまり撮らないようにした、やっぱり、まあ、ギャバンだから、やっぱりもちろんお客さんには新しいものも含めて、今のギャバンを見せなきゃいけない、はい、それと前のギャバンが出てるんで、その名残も含めて、はい、昔の雰囲気、まあ、大場健二さんも含めて、ギャバンも昔のギャバンも出るんだから、それはちょっと昔のムードを残しながら、やっぱり入れてあげないと、せっかくのやっぱりなんだ全然違うじゃないかだと、ちょっとやっぱりね期待に遭遇ことになるんで、それはちょっと入れてあげようと、であとはCG っていうのはやっぱり ドルとかなんだっけ、ドルギラン、
電子聖獣ドリューとか、
ね、当時のものないんだもん、
ね、ああ、ね、ミニチュアはね、さすがに
あれは今時ちゃんと作れる CG で全部作ってもらわないと、これはもうどうしようがないと、じゃあそこだけはちゃんと CG で作ってもらおうかと、あとはできるだけ肉体で、あのキッキラギンを動かそうかと、当時のギャバンを、で、新ギャバン、これからまあ旧ギャバンから新ギャバンに、うん、新しいギャバンとしてのキャラクターを皆さんに、うん、まあ、これから見てもらおうっていう作品なんだよ ね、
ね、で十分にそれがね今回堪能できたのと、あ、ケンジさんからその、
まあ、受け継がれる ね、
ね、新しいギャバンに、うん、はい、これ続き見たいっすよね。
私も思
いました。ねえ、
続き見たいね。だって第1話じゃんって思いました。
これはね1話ですよね。
はい、
俺も見てみたいな。
ね、俺見てみたいな。ね、うん、いやこれはね本当そうい
う、いやいや次万が一ね撮ってくれっつんだったら、ね、よーしと、ね、またこうね、我にもう一回こうちょっと締め直してね、
はい、
うん、ギャバンっていうものを今度は、まあ本当に今度は、そういう意味では旧ギャバンから新ギャバンができて、
はい、
新ギャバンがどうこれからね、はい、新しく新キャラクターとしてまたさらにね、今に残るキャラクターとしてやっていく、やっぱりドラマチックな構成で、あの銀ギラ銀をねまた見てみたいよね、
はい、そうですよね、
うん、作りたいよね、
と今見てるところ、あの全く古くなくて、だって30年前にこれデザインされてる、
そうだよ ね、
ね、そのケンジさんのギャバンを ね見て、でまたそれを踏襲してる新ギャバンがあって、全く遜色なくかっこいいヒーローとして、
かっこいいよね本当に、あのやっぱりナイトシーンだね、
そうですね、
そうですね、夜に浮かび上がるこのシルエットはもうすごい、ね、
映像に耐えるんですよ、あの銀っていうのは、
あ、なるほど、
闇の中に銀っていうのは光るってことは、やっぱり映像効果に出しやすいのはね、うん、この光っていうのはね、銀の光は ね、
このチラシとかね、ポスターのこの写真もまたかっこよくて、
ちょっと神秘的だよね、
おお、なんだっていうね、でも僕らに大ギャバンだって思うし、子供たちにとってはその現役の子供たちにとっては、
ね、どうなんだろうね、
全く新しい、ね、ヒーローとしてね、やっぱりそのでまたそこに僕らは嬉しい、その串田さんのまたね、
はい、
ギャバンがこう歌が聞く、はい、普通に男なんだけどもね
出てくる、
出てきますしね、なんかワクワクしますよね、そうそうそうそう、で出てくる時にあの、まあ、この間のゴーバスターズの時もね、はい、ギャバンがやっぱ登場する時に、うん、あのチェイスギャバンという挿入歌でね、チェイスのパラララパラパッパ、あのトランペットがバーンと出てきた瞬間にもう涙ツーみたいなやっぱりね、そういうこう、これだよっていうのはね、
印象的にあの、はい、当時の30年前はね、そのあの頃はあの頃で、まあ、作った一つの作品とやってるんだけど、うん、まあ、それをずっと見てた人はもう、うん、その時になるとバーンとその曲が出てくる、
はいはい、
もうハマるんだよ ね、
そ、 うですね、
でその時になるとバーンとまた曲が出る、うん、ハマるんだよね、うん、それがもうインプットこうされてるから、うん、なんかポンとこうなんかスタイルで出てくると、うん、チャーチャララチャチャチャチャチャとかね、そういうこうもうなんていうのか次元浮かび上がるんだよね、はい、それはちょっと俺も大事にしようと思って、
ね、
うん、残念ながら今回ドルギランからドルが出るときにはあれはなんかあれはね、やっぱりその前からあの歌が入ってるって尺がね短すぎるんだよ、
そうでした ね、 したね、あそこ
で、ね、そうするとあそこで音楽を変えられないんだよ ね、
ね、いや、
それは
あの私あの見ながら思っておりましたあ、そうだよな、ここは聞かせなきゃな、そうだよなって思いながらね、
そうそうそうそう、
ドゥンドゥンドゥンだったら僕心の中でちょっとドゥンドゥンドゥンドゥンってこう、
ね、いろんな政治的な動きがあります
それはまた新しいものをね、やっぱ想像していくっていう部分ではもうそれはもうまたね、あの大事なことですし、はい、いやでも本当にあのもう絶賛公開中でございますので、
ね、ぜひ見てください、
皆さんにもね、
映画館で、
やっぱり、ね、映画館で見ると
迫力
違
う心 の、 そのうわーっていう感じが全然、うん、ね、やっぱ映画館で見た方がいいなって映画館で思いました、
う
ん、やっぱ来てよかったっていうね、
うんうん、
でまたそのアクションに次ぐアクションが、
はい、
もうねこれは素晴らしいです、これぜひもう見ていただいて、
はい、
もう皆さんに本当見ていただいてね、うん、でみんなが思いますよ、続編はっていう、ね、はい、もうぜひ ね、 ね、その辺をねまた期待したいところでございます、まあ本当に今日は楽しい話を
ありがとうございました、どうもどうも、とんでもないこちらこそ
ね、今またギャバンがこう来て、またねちょっとメタルヒーローがねいろいろとまた 復活してくるとね、
あいいですよね。まだまだいますからね。
いますからね。
まだまだね。
今回もちらっと出てましたけどもね、また
赤や青や。
あそういう展開ですかみたいなね。この辺ももっと活躍させてほしいなあと思った
ね。確かに。
ね、でそんなこのタイミングでね、
はいはい、
またこの1月6日にですね、うん、この渋谷でライブをやるんですけども、はい、メタルヒーロースピリッツという、
あそうなの、
中継時ギャバンから、うん、もうあのいわゆるあのメタルヒーローシリーズを
全部出るの、
あのもう一通りあのもう可能な限りのアーティストを呼んで、
あそう
もうほとんど串田さんのもう一人舞台になってしまう
から、ああなるほど、
もうギャバンしたりバンしたりでしょ、だから、ジライやジバンか、
あそうですね、
もう串田さんだけでも5番組いっちゃいますけども、とかもうだからいわゆるメタルヒーローシリーズというのを1月6日お正月に渋谷の、オーイーストで、
あやるんだ、渋谷の、
はい、佐々木勲さんが来て、当然メタルだとかね、そういうのも出てくるでしょうし、そういうもう今本物の歌手の方に歌っていただこうという、
またライブ、あ行きたいね、いくつい
つ、あ1月あのご招待しますね、ぜひ、
ありがとうございます、
いらっしゃる、あとちゃんとマネージャーさんにきちんと言っていただいて、いやもうこれはぜひあの加谷さんにもね、あのあそうですか、聞いていただきたいなと思ってね、あのこの間ちょっと戦隊の方もやったんですよ、あのそれこそ佐々木勲さんと堀江光子さんで、あのゴレンジャーから始まってゴーバスターズまで、ね、一通り戦隊36戦隊中の、
ね、
あのもうな可能な限りの歌手の方に来ていただいて、もう懐かしいところからも
キャラクターは出ないの、
はい、
キャラクターは出ないの、
キャラクターはねまたあのあれが違うんですよね、本当は一緒に全然こう出たらまたこれはすげえだろうなと思うんですけどね、
涙が止まらなくなってしまう、
涙ちょちょ入れますけど
でもまあ、あの歌を聴いてそのキャラクターをイメージするっていうのもいいね、
はい、はいはい、そうですね、
うん、そういう意味ではね、
はい、だからまたそういうなんかメタル、なんかメタル今年がその30周年であり、なんかメタルヒーロー新世紀元年みたいな感じでね、
いいですね、
でまたこのギャバン・ザ・ムービーを皮切りになんかいろいろとね、
もうギャバンどんどん宣伝してくれたら、これは第2弾行かざるを得ないような状況に皆さんの力で作ってくれれば、
そうですね、
そうです、
はい、もうぜひですね皆さんね、これはもうぜひ見に行っていただきたいと思います、
ありがとうございます、
ということで今日本当にあの貴重なお話をたくさんありがとうございました、
ありがとうございました
、金田修監督でございました、
ありがとうございました、ショッカー王の秘密基地へようこそ、今回ゲストお邪魔してます金田修です、よろしく、勇気、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、うっそぴょーん、いやー最高だね、もう、
はい、
楽しいわ、
本当にすごい楽しかったです、
もっとずっと聞いていたいんだけど、ね、
もっといろんな細かい話も聞きたかったっていうのありますけど、
ね、はい、ね、また来てもらおう、あの次の、あ次のまた映画監督するときにね、来てもらおうなんじゃそれ、はい、ということでですね、はい、前々回の、プレゼントの当選者の発表ですね、
はい、はい、斉藤智子さんのサイン色紙です、
あ斉藤智子さんね、よかったね、
はい、千葉県の青春ど真ん中さん、はい、そして同じく千葉県のヨッシーさん、はい、そして神奈川県の飯島ゼロセブンさん、以上3名の方に当選しました、
はいはい、おめでとうございます、お送りいたします、そしてもちろん、本日のゲスト金田修監督のですね、
はい、
サイン色紙も3名様に、プレゼントしたいと思いますので、熱き思いを、
そうですね、
あの映画の感想を、映画の感想を書いて、
ね、いい考えです、
ね、それで応募していただければ、
う
ん、ね、
はい、
ただ面白かったんじゃなくて、どこがどう面白かった
の、どのように
良かったか、ね、もうちゃんとキーワードがこう、ね、あれとあれとあれとあれとあれが入ってなきゃダメぐらいな感じで、
ね、はい、
まあでも本当にね、ぜひ映画の方を見ていただきながら、そして、この今日も熱く語っていただきました金田さんのね、
はい、
色紙を送りしたいと思いますので、ぜひあの番組の方に、ご応募いただきたいと思います、ということで、まあ、さっきも言いましたけれどもね、11月3日は、まあ、はい、スーパー戦隊スピリッツ大阪公演ということで、はい、でさらに、まあ、1月6日はメタルヒーロースピリッツ、ね、渋谷オーイースト、なんかまたね、この年末年始もいろいろなイベントがこうあって楽しいなと、でぜひメタルヒーロー元年ということで、来年もまたこう第2年目続いていくように、ね、我々もお祈りしております、ということで、急にね寒くなったりしますんで、皆さん風邪をひかないようにということで、
ね、
はい、今回はここまでです、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした、
せーの、
また